大丈夫
です。来た。
どこやってんだよ。あれ？俺聞いてないもん。何これ？
ちさか。ちさ
か。ちさか。結構ずれんよね。1分近くずれる。30秒から1分ぐらいずれる。
うん。クレイジーレボリューションってリスナー席じゃないですか。
なんかね、壊れちゃってて、壊れちゃってるって僕ずっとゼロなんだよね。はい、みなさんこんにちは。トーイックブリッツレディオです。今日はですね、豪華ゲストの皆さんと一緒に、トーイックについていろいろ話していきたいと思います。今日のゲストはヒロ前田さん、金井さやかさん、ヒロ大橋さん、あとまさまささんです。タイトルはトーイックその可能性の中心ということで、いろいろトーイックについてですね、あれもないこうでもないというふうに話していきたいと思います。では
トーイックいつも聞こえてますわかーはないですか。大丈夫ですね。
はい、トーイックってどうですか。誰か
どうですか。
まさまさんから
い
く
と。いや
誰か、じゃあさやかさんからいこうか。レディーファースト。
レディーファースト、
はい、
トーイックとどういう付き合い方してますの。
あ、付き合い方ですか。気がついたらお仕事の中の一部に入ってたっていうところが大きいんですけど、
うん、トイックどうですか。好きですか嫌いですか。
うん、あんまり問題自体に対してすごい愛情とかを感じることは、うん、正直言ってあんまりないですね。うん、テストの一つっていう感じで、はい、読んでてなんかこうアドレナリンが出るとかっていう感じもないんですが、このテストによって、本当やっぱり違う、違うんだよね、このスタンスがね。うん、面白いとか自分で何かね、検証しようと思ってることがあって、でそれに対して、あ、こういう出方なのねとか、あ、今回ここで受けながらね思うことは、自分のことより最近やっぱりクライアントさんのこととかの方が多いんで、あ、ここでみんな間違えてない、この音とこの音引っ掛けだよとかって自分でなんか結構頭の中で喋りながら受けてることが多いので、その時点でだいぶ一受験者としてっていう感覚とは変わってきてると思うんですが、トイックの情報発信とか何かお手伝いを始めてからの方がトイックとの関わりが深くなったような、そんな感じはしますね。
トイックはいいテストですか悪いテストですか。
うん、使い方によってはとってもいいテストになりうると思いますね。
例えば
ね、何も目標がなくて、なんか、ね、英語いつかやりたいんだよねって言ってる人が、そのいつかをいつにするかっていうのを考えたときに、トイックのテストを申し込ん でそれに対して、まあ、何かしらのアクションをして受けてみて、で結果を見て次のアクションを考えるっていう、ね、サイクルができるから、そういうものが何もないで、ね、例えば2年3年過ごすのと、一度そういう結果を自分のもとに手にして、それから、ね、受けることだけで発見することってありますよね。うん、ね、テストだから、そういう部分でそれ自体がなんか自分を拒絶するすごいなんかひどい壁みたいな風に思わないで、そういう一つのチェックポイントみたいな形で生かしていけば早くなる、サイクルが早くなるっていうのはすごく感じましたね。私自身トーイックっていうものを知ってからちゃんと受けるまでに4年ぐらいブランクがあって、それまではあまりよく分かってなかった。でやり始めたらそこをやっぱりね、800点もっと取りたいなとかやるようになったん でそれがなかったらきっとね、その次の目標も見えてこなかったと思うし、そういう意味では自分に一つメインの目標じゃなかったかもしれないけれども、時間とともにやってくる、そして何かチャレンジングなものっていうことで、受験のチャンスが最初は会社から、ね、強制っていう感じでしたけど、今となってはあれでやってよかったなっていうものの一つになりましたね。 はい、神崎さんと違って、はい 愛とかそのアドレナリンとかはすいませんわからない
愛はないです
違った、
うん、なんだろう試験に行って、うん、なんかほらみんなこれから試験始まるぞ、うん、で緊張感とか、うんうん、始まったら2時間すごい集中するじゃないですか、うん、だからなんていうかマラソンレースの時のような意味でのアドレナリン、う
ん、なるほどなるほどそれならわかりますね、ちょっと特別な空間と時間をね、
そうそうそう、うん、その緊張感が好きですね
そして50回以上
うん、はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
え、なんかあります、今の受けに対して、今のコメントに対して、
かなえさんは今何回ぐらい受けてるんですか。
今ですか、 IP と公開入れて20回は行ってないと思います。
20回は行ってないぐらい、
はい、
まさまさそのくらい、そのくらい、
いや、そんなことないですよね。
もっと少ない、
もっと少ないですよ。
10回ぐらい、
10回、2年間全部受けたら16ですよね、
うん、そうですね、
だそれよりは少ないっていうことですね、うんうん、
はい、はい、ありがとうございます。ヒロさん、トイックどうですか。トイックに関して何か言いたいことある。
まずお詫びなんですけども、うん、最近トイック全然受けてないので、うん、ちょっとあんまり語る資格がね、ちょっとないのかなと思うんだけど、いやいやいや、
それすばそれでいいんで、
でも係としては、うん、仕事の一つとして頼まれるので、うん、企業さんの方に実はしまっていると、うん、で一つ全然本当に思い入れは会社と似ててあんまりなくて、ただ子守歌になりやすい
メンチャーフってこと、
朝7時半からですね、うん、で残業こなして朝でしょ、うん、でリスニングリーディングやってもやっぱりねすぐテンションが下がってどんどん下がっていくのが分かるので、うんうん、やっぱ講師としてスピーキング専門なのでね、いかにプラクティカルにできるかと、うん、ところで戦ってるという感じ、うん
うん、なるほど、うん、なんかでも TOEIC ってどうだろう、スピーキング専門って言ってましたけど、なんかちょっとそういう意味でスピーキングに害がないですか。
うんとね、深い、いきなり深い話聞きましたね。
いきなり来たか。ね、どれぐらい深い話すればいい。
すごい深い話。
マリアナ海溝。
水深。
会社に来ようか。ちょっとビールしていいですか。
いいよ。
遠ざかっていった
あ、まだあるよ、ま、神崎先生ビールありますよ。まだビールある。
微妙に自己紹介がなかったですけどいいでしょうか、
ね、今さら本題させていただいたんで
自己紹介しなかったけど
大丈夫
あでもね、僕実は神崎さんに黙ってあちこちで宣伝してあるんで、全く知らない人も聞いてると思うんですよ。
あ、そう、うん、
神崎さんのことを知らないとか。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
神崎さんを知らないんじゃ困っちゃいますね。
ありがとうございます。初めて聞いていただいて、ね、神崎です。TOEIC ブリッツブログっていうブログやってます。
あ、僕
あとは、まあ、はい、そのくらいでいい。
自己紹介？
自己紹介。
あ、前田博之です。今日は二重人格でいきます。
え、どういう意味？日の前だと前田博之と使い分けるということ。
そうそうそう。
で今日あ使い分けるんですね。今日はどっちじゃなくて、
あるときは、うん、偽名、あるときは本名、うん、
はい。はい、かなえさん。
喋りましたけど、はい。Hi, I'm Sayaka from EnglishBox.com. I'm very glad to be here. And I'm also a mimist.
Mimist.
Pant mime.
Yeah. Mm.
Can you guys guess what I'm doing?
Pulling a rope.
Right.
Mimist.
I'm a mimist.
Mimist.
よろしくお願いします。
Thank you.
すいません、ラジオなのに。
はい、じゃあ自己紹介。
大橋ひろ。ごめんなさい、前田ひろさん。いただきます。で、英語を勉強する道具から生活で生かす道具。とならないかなと思って、うん、そんな思いで、レイカーメストとかやってるんですけども、お金稼ぐ道具としては、大学とか企業で、一生懸命お金稼がせていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まさまささん。
まさまさです。 トイック制服日記というブログをやってます。今日は学習者代表でやってきました。久しぶりのリビアです、
ね、ありがとうございます、
とても嬉しく思っています。
私も嬉しいです、ね、
今日かなり深い話なんで、どこまで自分の意見を出せるか分かりませんけども、先生の側でなくて学習者側としてはこういうふうに感じるっていうことをなるべく遠慮なく言っていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあさっきの深い話戻るけど、
深い話
TOEIC をやることで、なんかスピーキングに害があるっていうね、あるね、ちょっとその辺話して
くれますね。最近中谷さんという人の書いたのを読ん で、でコミュニケーションとは何かっていう話って、面白いこと言ってたね、最初から正解を言うことではありませんって言ってたの、共同作業で話をしながら、まあ、徐々に正解に近づいていくことですか、ということなんだけど、多分対話ってそういうことなのかなって気がするよね。TOEIC って最初から正解を求めるという試験じゃない、そうすると非常にかわいそうだなと思うのが、生徒さんが一生懸命正解を言おうとしてしまって、最初からワンセンテンスを言わなきゃいけない、音読してディクテーションして覚えなきゃいけないと思ってしまっているので、実際会話って違うじゃないですか、その辺がちょっとかわいそうだな。で、TOEIC って歌ってるでしょ、コミュニケーションスキルを語るとか、そこがちょっとグリコのキャラメル食べたら1万光年走れるじゃないけど、ちょっと本当かなっていう気がしますね、
はい、はい、そうね、いや今なんかいきなり本質に迫る、
いいですか、
なんか反
応、今ヒロさんが言ったことで、一番感じるのは実はパート2なんですね、パート2って私すごい苦手っていうか、納得できないことが多くて、問題集やってても、神崎さんの神崎式もやりましたけど、やっぱりね、正解は B って言われても、自分の中では A だっていいじゃないって、BC だっていいじゃない、ひどい時には3つともついつまが合うストーリー俺だったら考えつくみたいなね、だから自分で話を作っちゃうんですよ、だからこれも OK、あれもこれも OK って言って、これ B だけって言われるとすごい違和感があったりして、だからね、なんかね、パート2は苦手なんですよ。自分で話を作っちゃうんですよね。で、そう、C だっていいじゃないって思っちゃう。
なるほど。あとね、ちょっとずれるんだけど、なんかほら、TOEIC ってさ、試験じゃん。で、特にリスニングとリーディングって正解があって、 A を選んだら正解、B とか C を選んだら間違いで、いうのばっかりやってると、なんていうのかな、英語を正解か不正解かっていうので見てしまう、でも英語ってコミュニケーションってそうじゃないじゃん、正解不正解じゃなくて通じるか通じないかな、だけど TOEIC ばっかりやってると、 TOEIC メンタリティっていうか、なんか正しい文を作んなきゃいけないっていうので、正しいか正しくないかっていうことばっかり気になっちゃう、でそれってさ、そういうのばっかり気にしてると喋れないんだ、ネイティブだって喋ってる時って間違いばっかりするんですね、で俺たちなんかネイティブじゃないんだから、喋る時って間違いするのは当たり前なんだけど、でもなんていうかね、TOEIC メンタリティだと、この英語で正しいのかなっていうのばっかり気になっちゃう、っていうところあるかなと思って、それは TOEIC の害があるところ、前田さんなんかある？
僕全然思わないです。
思わない。
だってそんなの TOEIC 受けなくても、もともと日本人そうやって育ってきてるから、別に TOEIC 受けても受けなくても、というか TOEIC は日本人がそういう人種であるからそういう試験形式になってるんであって、TOEIC をやることによってスピーキングへ悪影響があるとは僕は思わない。もともとあるんです。日本のもっともっと長い時間かけて子供の時から教えられている、教育スタイル。
あ、だからそれやめればいいんだ。
それも一緒にやめるんだろうね。
いやいや、だからそれって変えられることじゃん。中学高校とかで受験勉強とかで、試験で正解か不正解かっていうのでやってきたけどさ、でも英語っていうのはそうじゃないんだよっていうので、それ終わったら始められるのに、でもそれと同じのをずっと続けてるっていうことでしょ。
それ TOEIC が続けてるんでしょうけど、TOEIC が TOEIC をやめなくても、他にもその正解はこれ、他は不正解である というスタイルじゃないテストだってあるわけで、
そうそうそうそう、そう、
ただ多くの人が好む、何らかの理由で好んでいる以上、好んでいる人たちはどんどん続けて喋れないままでいいと思いますよ。
あ、喋れないままで、
喋れないんですか、
喋れないままでいいと思うっていうだとちょっとまたさ論点が違うんだけど、
だってあの受験者は何十タイプにも分かれるから、
うん、いやいや 今話してたのはさ、ほらあのコミュニケーションっていう観点で
TOEIC が、うん、だって初めから測ってないんでね、測ってるって言ってるけどそんなもん特に嘘だって分かってるわけだから、
そうそうそうそうそう、
それは信じなきゃいいだけじゃないですかね、前提条件を TOEIC が言ってることをにしない。
そうそうそうそうそうね。
そこさえ気づけば全部いっぺんになんか解決というか、うん、矛盾じゃなくなる。うん、TOEIC は目指してないんだと、そんなもんは。
そう。
そこに早く気づけっていう、うん。みんなが気づけ。
確かに確かに。
相関関係はありますけど、400点と900点の間には明らかに差があるとは思うんですよ。発信能力に関しても。ただ。500点の人は昇進させないけど600点の人はさせるとかね、なぜならこっちの方が力が高いに決まってるからっていう、うん、かのごとくこう小さな差で輪切りにしちゃうから、多くの組織はそれが人々に植え付けるなんていうか気持ちの面での、ああ俺はできないやつなんだと、おでこにペタッと反抗されたようにね、お前はできないやつっていうふうに、それはまあいいとは思わないけど、うんうん、
そうね、今前田さん言ってたように、 TOEIC 運営委員会は TOEIC は英語のコミュニケーション能力を測るテストだって言ってるけど、それは測ってないっていうのがね、うん、一番
なんか、あの、まあ、うーん、オールはナッシングじゃないと思いますよ、それは相対的な話なんで、あのよりダメなテストも世の中にはきっとあるし、ね、より良いテストもあるし、うん、と同時にコミュニケーション能力を測っているかどうかを仮にポイント化できるんだったら、うん、0点は全然測ってない、100点は本当に測ってる、神崎さんが大好きなテストのようにね、ちゃんと測ってる、で TOEIC は100点じゃないで、じゃあ0点かっていうと0点でもないと僕は思うんですよ、相関関係はやっぱあるから。
何点ぐらいつける？じゃあコミュニケーション能力を測ってるっていう観点で言って0点から100点までで TOEIC 何点ぐらい？
コミュニケーション能力、
それ
分かんないな、コミュニケーション能力ね、
コミュニケーション能力を
30点ぐらいかな、
最下だもん、何点ぐらいつける？
30点かな、
あんまり考えたことなかったですね、点数、そこに点数をつける意味があんまり、せっかくなんでつけます、まあ、
ざっくりの目安
ですよね、42点ぐらい、微妙にこう引いてみました、
俺はね、使い方によってなんだけど、例えばさっき又田さんが言ったパート2なんだけど、無茶振りっていうのはレッスンでやってるのね、
無茶振り
って言うんだけど、パート2の上の方の会話をアップするの、それに対して臨機応変に振り返せっていう会話を進めていく際になってるんだけど、まあ、一つのカーリックの指標になるんじゃない、一応ダイアログみたいな感じで、そういうふうに使えば、あの、まあ、フォームを身につけるっていう意味ではありなのかなっていう気はしないと思うんだけど、点数つけるの？
でも神崎さんの質問の趣旨としては、
使い方
というよりは
テスト自体で、あの TOEIC 運営委員会は、うん、TOEIC は英語のコミュニケーション能力を測るテストです、でも測れていない、でも全然測れていないかって言ったらまるっきりゼロでもない、だから0から100点のスケールの中でつけたら何点ぐらい、
それね、ごめんね、対話コミュニケーションと何かって定義から入っていってないといけない、
じゃあ入ってますからコミュニケーションって何や、
ね、
大体
あの最近出した言葉が、対話と会話が違うっていうことであったのね、で対話っていうのは、あの知ってる人同士のコミュニケーション、対話っていうのは文化とか、物の見方の違う人との、話し言葉、すると多分外国語ってその会話よりも対話なのかなと、どっちかというとね、家族同士って会話でもいいじゃない、帰ってきて風呂飯とか言っても、あ、今日はご主人疲れてるのにと察してくれるじゃない、会話だから、あのいろんな要素入ってくるよね、考え方とか、物の視点だとか、そういった意味で見ると全く書かれてないなと、 トイック、まあ、当たり前だけどね、ペーパーテストだから、うん、それは分かってる、
うん、0点、うん、
試験じゃないから
2点と
か試験では0点
その側面は、うん、その側面は0点だよね、うん、でもコミュニケーション能力っていうのはそれだけでもないよね、
うん、うん、そうだね、うん、でも俺から言う見てると、うん、多分会話っていうカテゴリーから見ると
0点
非常に悲しい感じ、
うん、2点ぐらい、
うん、やってんだろうね、10点もいってない気がするな、
うん、10点以下、
うん、
まさまさんは
50点
まさまさん50点、うん、
え、だって、うん、な僕はもうトイックで育ってるんで、うん、ある意味そのトイックしかわからないんですけど、うん、一つには、まあ、自分が喋れないことがよくわかるという意味ではね、うん、気づかせてくれる、うんうんうん、こんなことばかりやっててもペラペラ喋れるようにはならないんだよっていうふうなことを逆に教えてもらってる気もするんで、うん、トイックのおかげで、うんうん、だけどそのトイックで出てくる品質表現定型フレーズみたいなのはやっぱりさすがに知ってれば知ってるだけ後で役に立つとは思ってるんで、今のうちに一生懸命勉強しておくのは有効だと思ってるんで、今すぐ役立たないかもしれないけど必ず後でこれが生きてくるというふうなことを信じて勉強してる、そういう意味ではダメダメでもないんじゃないかと思うんですけど、
はい、はいはい、コミュニケーション能力って前田さんどうやって定義する
の？僕がさっき30点ぐらいって言ったのは、うん、コミュニケーション能力のうちのある部分に関しては、うん、もう80点90点ぐらいに達してると思っていて、うん、ある領域に関してはもうほぼ1点2点の世界だから、うん、全部トータルすると30ぐらいかなっていう意味なんですね。
なるほど。
でヒロさんがさっき2点とおっしゃったのは多分僕にとってのある領域に関して全然測ってないから、うん、よって2点だっていうね、うん、
ある領域っていうのは
それはだからコミュニケーションをちゃんとしている、うん、そのなんだ やり取り、うんの能力、
うんうん、
で僕がもうちょっと広い意味でコミュニケーションを定義したから、うん、その30点がなんとか稼げるんですけど、うん、それはコミュニケーション能力の中に、うん、言葉そのものに対する知識とか、うん、メールだったり、チラシとか、うん、ああいう文章を読む、うんうん、一人で読む、他人とのコミュニケーションがなくても一人でそれを読んで理解できなかったら、うん、その後誰かと出会っても多分喋るための知識がなければ、うん、教養っていう意味で、うん、全然とは言わないけど、より知ってるにより知識があればあるほどコミュニケーション能力を高めるきっかけにはなるはず、うん、きっかけというかその日本語でも同じですよね、うん、日本語のボキャブラリーが多ければ多いほど豊かな会話ができるし、うん、議論もできるし、うん、ディスカッションディベートスピーチもできるようになる、うん、であればそれをそのコミュニケーション受験者にその場でコミュニケーションをやらせてはいないけれど、知ってなければ解けない、知ってれば解ける問題を出すことによって、うん、A さんと B さん比べれば少なくとも A さんの方がコミュニケーション、うん、より良いコミュニケーションに必要な知識をより多く持っているなということが分かる、よって A さんの方が点が高いっていうのは、うん、まあ妥当だとは思うんです、
うん、
だその領域においてはかなり TOEIC がやっていることはいいことをやってると思うんです、うん、ただ一方でこうアクティブな、うん、やり取りですよね、うん、姿勢とか、うん、思いやりとか、うん、そういう要素まで含んだコミュニケーションに関しては、まあ、ほぼ0点っていうか、まあ、0点でいいんですけど、そんな目指してないんだからTOEICは、うん、そういう意味でちょっと
なるほど、うん、そうですよね、コミュニケーション能力って例えば文法的なこととか語彙の知識とかあった方がよりコミュニケーションはスムーズにできるから、そういう知識を問うっていう分に関してはそういうなんていうか測れてるよね。
でもあともう一個ね、大事だと思うのは TOEIC はもともと一般人向けに作られたものじゃないんです、
うん、何人向け
の 一般とは言えるけど一般人の中で、うん、日本の企業に勤める会社員がアメリカで生活をいざ始めた時に出会う英語、
うん、
コミュニケーションのスタイル、
うん、
いろんな場面を想定して、うん、その力を測るテストが必要だということで、
うん、
日本の企業の団体が、ね、こうつるんで、うん、通産省経由で ETS に依頼をしたんですよね、
うんう
ん、なので偏ってますよ、
うん、
トピックね、
うん、
そこは割引くというか、トイックはもともとそれをやってるので、
うん、
そこから言えることとしては、例えば大学生が半ば強制的に TOEIC の受験を義務付けられている、または義務付けられているというプレッシャーを感じてしまっているのは、僕は全く理不尽なことで、だって彼らは TOEIC 受けても、その本来試されている力を学んでもいない状態なんだから、社会に出てもいないんだから、納品書って何か分かんないわけですよね。え、部品の納品がって言われても、そういうことを英語で試されてるんだから、そこはコミュニケーション、さっき言ったコミュニケーションのを形成する下地の部分、ボキャブラリーとかグラマーとかですら彼らにとってはいきなり不利な状態だから、そういう意味では良くないというか、それを貸してる側が悪い、う
ん、まあでもそんなにさ、なんていうの、専門的じゃないよね、
うん、
俺なんか別に社会出て働いた経験ないけど、 TOEIC で出てるビジネスのやり取りとか全然フォローできる。
いや、それ仕事してるからですよ、
うん、いやいや、してないしてない、
違う、そういう
仕事してるからしてない、
違う違う違う、会社で、会社で、会社でさ働いた経験ないじゃん俺だってレストランでさ皿洗ってたりとかネギ切ったりとか、
いや、でもほら、
しかしてないけど、
いや、でも一般的な商慣行を知ってることにはなりますよ、う
ん、あ、
まあサラリーマンよりは知らないかもしれないけど、
一般常識的な、
エディターとオーサーのやり取りとかあるじゃないですか、TOEIC に、
うん、
原稿間に合わねえんだからとか言って、
うん、でもなんていうの、それってさ結構常識があれば分かる範囲の内容だよね。
いや、日本の資本主義経済における常識を学ぶのは社会に出てからですよ、うん、大学の間は、ましてや高校生の間は常識すら知らない。
あ、今でもね、すごい聞きますよ、うん、私も高校生の方とか大学生の、やっぱ学生の受験者さんと、あと主婦の方が、うん、あまり企業でのお勤めの経験とかがなくて、うん、TOEIC を受けると話題そのものに抵抗があるっていう話を意外と聞くんですよ。なのでやっぱりそういうものが普通に入ってるっていうのは、それだけで受けてる方は有利かも、その、ね、知ってるっていう方
は。これは逆に TOEFL とかの、ほら、例えばなんかアメリカのインディアンの部族の歴史とか入ってきた方が、なんかそれ全然興味ない人はすごい拒否反応あると思う。その点 TOEIC の方がなんか、まあそういうさ、ビジネスのもあるけど、なんかさ、新聞記事で車の会社が合併してなんとかかんとかとか、なんていうか、なんていうの、癖がない、
うん、まあ、それ
は間違いないと思いますね、
うん、多分夢になりすぎちゃったためのTOEIC があまりにもメジャーになりすぎてしまって、
うん、
前田さんがおっしゃってたように、
うん、
そのビジネスマンのためのある種の能力を測るためだってうちはいいけど、うん、それがなんかどんどんどんどん巨大になってきちゃって、
大衆化したのか、
うんうん、で学生もみんな受けろって、
これって英語を話せるようになるためのなんか通過点みたいじゃないけど、なってしまったのが一つはあるのかなと今話しながら感じました、
うん、はい、うん、ちょっとじゃあ話戻して、うん、コミュニケーション能力っていうような話してたんだけど、うん、コミュニケーション能力って難しいよね。コミュニケーション能力って前田さんも言ってたように、そういう言語に対する知識的な部分と、あとなんていうの、ライブのやり取り、例えば自分が何か言ったこと相手が理解してくれなかったら、どうやって違う道を探して理解させるかとか、相手が言ったことを自分が分かんなかった時どうやって聞き返すかとか、こういう場面ではサンキューっていうのが常識なんだとか、そういったね、そのなんていうか、その英語圏での常識みたいのも知らなきゃいけないしとか、いろんな要素があるけど、そういうのってテストで測るの難しいから、テストで測れるのっていうことになると、グラマーとかボキャブラリーとか、まあ、TOEIC でやってるようなことぐらいになっちゃうのかなと思うんだけど、そういった意味で、
まあ、多くのニーズに応えるんだよね、
うん、だ実際話させればいいんだけど、
そうそう、
それ
ってすごい手間だもんね、もあるけどみんな知らないだけなんですよ、
うん、例えばどういうテストするんですか。
GTEC とか ICE とか、
うん、GTEC のね、
キャセックじゃないわ、Versant とか、うん、TSST とか、
うん、いや、Versant とかもあれでしょ、電話でしょ、
そう、あ、人間として、
ね、そうで GTEC もコンピューターじゃん。で TOEIC の SW なんかもコンピューターで、うん、あれも TOEIC のリスニングリーディングよりはすごいいいと思うんだけど、でもやってることってさ一方通行なんだよね、
うん、
であれ
GTEC はビデオが出てきて人間出てきますよ。
えでもこれインタラクティブじゃないでしょ。自分が言ったことに対して、まあね、例えば何か分かんなかったらそれをリペアするとかできないじゃん。
うん、まあうん、まあ確かに人間同士で起きることをそのまま再現してるわけじゃないです。
そうそうそう
そう、そしてそれを採点するっていうのもまた変な話ですよね、うんうん、
それだったらほら、うん、アルフでやってるさ、なんだっけ、あのスピーキングのテスト
SST
SST のがいいよ。
いやそうですよ、うん、それはもう分かってるんですけどあの面接式のね、
そうそうそう、
それはそうですよ、展開
て、
それは当然そうですし、
うん、
あの対面式のやつだったら、ただそれはそれで主観というかどうしても人間がジャッジしなきゃいけないから、
うん、
A さん試験監督 A さん B さん C さんによって、ね、受験者の能力が仮に同じでもどうしても
そうだよ、ね、
評価がぶれて、
うんブレちゃうね、
で評価を見る側がブレちゃ嫌だっていう、うん、その無理な要求をどうせするから、うんうん、結局広まらないと、
うん、
だから本当にコミュニケーション能力がうんぬんって言ってトイックに関して不満を持つ人は、
うん、
本気でね、
うん、
なんで受けるんだよってその文句言わなくてもトイックは目指してないんだってまず定義して、
うん、
で SST を受ければいいじゃないですか。
そういやいや目指してないって定義してって言うけどさ、実際あのほらあのトイック委員会がトイックはコミュニケーション能力を測るテストですって歌ってるから、それ信じて、あ、コミュニケーション能力測ってるんだって。
そうそうそう、でもまあなんていうか世の中普通に生きていれば、うん、そんなもん嘘だって思えよって僕は思いますけどね、うん、あらゆる商品そうですよ。
確かに、
まあ、嘘と言っていいかどうかわからないですよ。嘘じゃないけど、うん、嘘じゃないとも言えないなみたいな、うん、グレーなものばっかりじゃないですか、何でも。
まあね、
特に英語の業界なんて、うん、ほぼ嘘なものが、
うん、
いくらでもあるじゃないですか、本屋に行けば。
そう
本屋に行けばその3分でペラペラになれるとか、
そうい
くらでもあるわけで、なんでトイックだけ信じるの。
そう、
探してますね、そういう
の。そう今の本棚になんかどんな嘘があるかなと思って。
あ、今
だって学習者側の視点から見たら
神崎式200点アップ術とか、
これ本当ですよ、ね、
この流れで出しました。
学習者側から見たって、うん、トイックがコミュニケーション能力を測ってくれてるとは思ってないんで、
うん、そうだよね、
そんなふうに思って常識的に考えて、そんなわけないんで、ね、面接がないんだから。
マークシートでさ200塗るだけでコミュニケーション能力
が測ってるわけないよね。うん、測れるわけがないって分かって受けてるんで、ね、あまりそこに特化して議論を盛り上げても、うん、しょうがない気がするっていうか、
そう、う
ん、で一生懸命そこにあのついてくるあの否定派の方もいますけど、
うん、
あのもうそここだわりすぎなんで、
いや、ね、否定派っていうか、あの、まあ、トーイックダメだっていう人は、うん、だからダメなんだって言って、うん、終わり、
うん
っていう人が多いよね。
そうでもそんな風に思って勉強してないんで。
それで終わりなん
だよ。いや勉強じゃなくてさ、ほら、トイックってすごい批判されてんだよ。
うん、
例えば、ほら、真弓さんとこの間聞き入ったあの大学でやったセミナーとかさ、なんかもう、うん、トイックなんかみんな目の敵にしてもね。
うん、いや、簡単だからじゃないですか。批判する方が簡単だから。
うん、いや、だからその人たちは、う
ん、羨ましいんじゃないか。
う
ん
そうかっていうか、だからトーイックはコミュニケーション能力を測ってるっていう、あのなんか全然測ってないんだけど、そういうふりをしてる、まやかしだ、だからダメなんだピリオドみたいな感じなんだよね、
うんう
ん、でもなんかそれで終わっちゃもったいないなと思って
だからそんな批判じゃなくて、うんうん、だからこういう使い方でやればトイックも面白いんだよっていう提案型にすればいいのに、
そう
批判では
今日はそういう話し
よう。そう
え、じゃあどういうふうにすればいいですか。
僕はまだ学習者の立場なんで、うん、あまり大きなことも言えないですけど、うん、少なくともトイックがあることで英語の勉強を継続できてるし、
うん、
より喋りたいとか書きたいっていうそういう夢も広がってるし、
うん、
トイックなければもうとっくの昔にもう英語ちょっといいやと諦めてるかもしれないし、うん、という意味で言えば、
うん、
学習の、あの、ある過程の、その初期の一部として トイックっていうのはすごく役立つツールじゃないかと思ってます。だって一生トイック勉強してるわけじゃないですよ、うん、僕だって、うん、だから僕なんか多分あの一番トイックオンリーな男みたいな感じで思われてるかもしれませんけど、うん、あのそれは今はそうですよと、うん、だけどやがては巣立っていきたいんですということなので今はトイックに集中と。
なんで
ん、あトイックが一番簡単だからです。だからこの
簡単だよ。
だからこのぐらいこのぐらい克服できないんじゃあの物道喋れるようにはならないと思ってる、うんうん、だから、
うん、
ちょっとだからちょっとね微妙な言い方ですけどね、その簡単っていうのは。でも分かりやすいじゃないですか、ジャンルが絞られてる、出てくる単語もある程度決まってる、ね、パターンも決まってる、これぐらい克服できないでどうするよって、ね、うん、だから一つのバー、ね、ただの一つのバー、
うん、あで一つのバーでそのバーを超えたら、はい、どうする
あ英会話、
うん
うん、で、僕は今個人的には730点取れたら別に卒業してもいいと思ってるんですよ、
うん、
他の人にもね、
うん、
730点じゃいいんじゃないかと、
うん、
でも僕はどうしても900まではトイックにこだわりたいと思ってるんで頑張ってるだけですね。僕はそうしてるって、その何点で卒業するかはその人それぞれの考え方でいいんじゃないかとは思うんですけど、
あのね中学で習う文法と語彙があったら結構喋れるよ、
うん、
でそれで喋れないのは練習しないから、
うん、そうですよね、
うん、でねほら TOEIC ってね結構 なんていうのかな麻薬的な、うん、なんていうかなアディクションみたいなところがあって、うん、例えば730目標でやってて730超えると800行きたくなる、うん、で800行くと860行きたくなる、うん、で860行くと900行きたくなるっていう、なんかそれはアディクションみたいなところがあるんだよ、
うんう
ん、でそうするとほらなかなか卒業できないじゃん、
でもいいじゃないですかそれだって。
まあいいんだけどいいんだけどそ
れ
だけど、
でもそれはでも前向きじゃないですか、一応は、
うん、
より良い点数を取ろう、もっと勉強しなきゃって。
でもさ
前向きだから僕は、ま、いいと思うんですけどね。
まだまださんは本当は会話で喋れるようなことしたいっていうのはあるわけじゃん、
うんうん、
だけどそっちの方に行かないで、うん、TOEIC に何ていうか踏みとどまっちゃうじゃないけど、
うん、でもそれは人それぞれ、
うん、
この段この今やってることがここの段階に来たら次に行こうってステップってものは必ず人それぞれあるんですよ、
うんう
んうん、それはありますよ、で人によって違うし、そのステップの切り分けはこうじゃなきゃいけないっていうことってありえないでしょ。
ない。
ただ僕はただ900だって決めてるだけなんで。
なるほどね、
うん、だそれは別にいいじゃないですかってことですよ、僕はこう決めてるんですと、うん、だから先ほども言ったように730点で十分じゃないかとは本当は思ってるけども、うん、そういうところですね。
いいけど経験的に言うと近道じゃないですよ、
うん
うん、それは好き勝手やればいいって僕は思ってますけど、うん、本人が自分がこれで行くんだって決めてさえすれば、
うん、そうですね。
ただやっぱりこれ言語なんである程度の法則みたいなものあると思うんですよ、うん、これよりはこっちの方がより上達に近いはずっていう、なんか一個のルールじゃないけど、うん、なんかね多くの人の経験を見てるとっていう観点で言うと完璧にトイックを無視して、まあ、無視しなくてもいいんだけど無視して、なんていうか叱るべき練習をすることによってもしある人がより早くより上手になりたいと思ってるんだったら別にトイックの存在は鼻から完璧に無視してやればそれでいいとは思います、
うん、それはそうでしょうね、う
ん、ただ別に人って本来どんな人でも無駄なことやるんですどうせそれ、うん、そういう人生みんな歩んでるから、うん、もう勝手にやればっていう、うん、なんか
僕は無駄が大好き、
あえて人の道を変えようとは思わないっていうか、う
ん、人はやったことない無駄をしてみたいっていうのがあるんですね、うん、
なるほど。
一刻も早く喋りたいっていうのはちょっとやっぱり違うんで、うん、そういう意味ではちょっとここでね学習者代表としてここにいるのも微妙なんですけど、
うん、
僕はいろんなことを試しながら、
うん、
研究してるわけじゃないですけど、うん、やってみたいんですよ、うん、こんなことやっても無駄でしょって言われてることを自分でやってみたいんですよ、うん、
ああダメだったのか、うん、
でそれでダメだったってなれば、うん、一応人に説明するときも説得力ありますね。僕やってみて3ヶ月間語彙ばっかりやってました、うん、だけど全然全く伸びませんでした。それはそれでいいと思ってるんで、うん、でも僕は5位3ヶ月一生懸命やってきて、ああよかったと思ってるんですよ、うん、点数まだ出てないから点数には反映されないかもしれないけど、問題集解いててこれほど知らない単語なくて問題集がどんどん進められるってこれ楽しい、楽しくしょうがないんですよ、うん、だからやってよかったと今は思ってます。今です。
あれ何を解くしたのかな。
アディクションがあるからいっそのことやらない方がいいんじゃないかって話だ。
うん、それでほら時間限られてるでしょ。で例えば英語を使ったコミュニケーションの練習する、うん、TOEIC の勉強する、うん、で時間は限りあるからどっちか多くやったらどっちか削んなきゃいけないじゃん。で本来の目的は英語を使って英語でコミュニケーションできるようになるっていう目標があるんだけど TOEIC の目標が達していないからっていう理由でそっちばっかりやってるのっていうのはなんか本来の目的に達成するのにちょっと邪魔しちゃってない。
いや全然
してない、
うん、いやその本来の目的っていうのを深刻化 しすぎてるというか、あ本来の目的本来の目的って欲張りすぎだと思うんですよ、
うん
うん、なんかね、そこがちょっとね、感覚が僕は違う、うん、
ててなるほどね。
客観的に言えば、僕は神崎さんに言うことをまるっきりちょっと賛成してるんですけど、
うん、
自分で気づきゃいいんじゃないのと思ってるんです、
うん、
無駄なこと、無駄と人に言われても、うん、やってから、ああ、無駄だった、うん、でも得るものはあったと、
うん、
でも目的達成にはの上では確かに。なんか半年実は無駄なことをしたかもよって気づいたから、
うん、
じゃあ正しい道に邁進しようと本人がより強く思うかもしれないわけで、うん、だからある程度のガイドラインとしてこれよりはこっちの方がきっと目的達成には近いはずっていうのは我々がまあ多分ね世の中に宣言つながら示していくにしても、うん、それを見て人が全く違う道を取ったとしても、うん、あ、じゃあいつか思い出したらまた戻ってきてねっていうぐらいでなんか自由にやればって、うん、っていうぐらいのスタンスでいいと思うんですよね、うん、しつけじゃないから、
正論というか、うん、その正解にこだわりすぎてるからっていう印象もあるんですよね、うん、教育というものが、
うん、
こうしなければいけない、それは無駄ですみたいな、
うん、
でも無駄をすることで、今の前野さん言った通りで、無駄をすることで得るものってすごくいっぱいあって、うん、今語彙学習いいって言ったけど、
うん、
当然その英単語日本語の一対一対応ばっかりやってたらダメっていうのはさすがに分かったし、
うん
うん、むしろコロケーションとか、うんね、そういうこの単語はどの単語が好きなんだろうみたいなね、その相性、
うん
うんうん、それをやっぱり気にするようになって、単語帳に書いてなくても辞書調べたり英辞典で思想ラスンとか見たりとかをするようにはなってきてるので私はね、うんうん、でもそれはやっぱりその一対一対応を必死にやってきて意味がないことをもう実感したから改善してる、うん、痛いになってるから、
うん
うん、なのでまあ、遠回りも決して悪いもんじゃないし、
うん
うん、気持ちが常に前向きであれば多少遠回りしてもいい方向に行くんじゃないかなと思っています。
なるほど、うん、
あ忘れちゃいけないのはそうやってコミュニケーションの英語のコミュニケーション能力を高めたいと思ってはいない人の方が受験者の中の過半数だと思うんですよ、
うん、
もう最近は
スコアが欲しい、
うん、そういや欲しくすらない、
ただ受けてる、
そうそう、
あでもね、それは何、強制的に受けさせられてるっていう意味、
強制的に受けさせられてるか、強制、半ば強制的なプレス、見えるプレッシャーがあることによって、本当は点数もいらないし英語力もいらないけど、証拠だけ残したい、730を取ったっていう証拠があれば何らかの面で 有利になるか不利を避けられる、ただそれだけの理由の人にとっては、コミュニケーション能力がどうたらっていうことを考えることすらしないわけで、その場合はむしろ都合いいんじゃないですか、頑張れば点出ちゃうから、ラッキーって、なんていいテストなんだ
ヒロさんなんか言ってました
、一部しか、一つ教えさせてもらってないんだけど、今企業で働いてると上の人が外人になったとかっていうのは現実的に結構あって、どういうことが起こるかというと、テレビ会議とか、いきなり来週からやれとかっていうのは結構多くなってる、
英語でですね、
いきなりそのトイックに関しても英会話に関してもね、明らかに変わるんですよ、ある日。おすごいですね、チョムチョムさん、どうしたんですか、そのやる気はって言ったら、テレビ会議やみたいな、現実はあるみたいな、かなりしかも、
ね、
メーカーさん特に、
なるほどね、あ、でも、そういう方が、トイックの授業を取ってるんでしょ、で、ほら、なんか、トイックの授業で、リスニングとか、リーディングの練習しても、どうだろう、テレビ会議役立つ、
リクエストをたくさんいただいて、とにかく会話力が必要なのでということが、半分は会話にしてくださいみたいな感じでは今最近増えてきてると思います、
ああだから、トイックの練習するんじゃなくて、
半々にしてくださいみたい
な、まあ、大体トイッククラスを作っているオーガナイザー自身がトイックが何やってるか分かってないんで、多分
それはありますね、
それがあるから、
オーガナイザーっていうのは、
例えば人事担当の人とか、
あ、企業の人事担当
大学の、そうそう、教授のね、そういう意思決定してる人とかが、おそらくあんまり考えてないはず、
そうだよね、
うちもやっとけぐらいな感じのところ、
そうそうそう、とりあえずこれやっとけみたいな、
そうするとそれに乗ってうちもやっとけでトイックに出会っちゃった人はそこにもうトイックがあるからやるっていう感じで、その先の自分のなんとかとかっていうのは、まあ、とりあえず置いといて、そこにあるから、なんか山があるから登るじゃないけど、トイックがあるから受けなきゃいけないことにどうもなってるからっていうことでやり始めることが意外と多いんでしょうね、私も振り返ればどっちかというとそれに近いものがあるので、
その方がね、数が増殖しやすい、1人が意思決定したら2000人が従うとか、
そう、
ね、そういう世界だから、
ただその中から確実にそこで何か面白さを見出したりとか、変わっていくきっかけになったり、そういう側面はありますよね、テストとしてその是非っていうのじゃなくて、なんかそこにある山を登ってみたら、ちょっと見える景色がなんか変わって面白かった、ただある時その山が唯一のトイックという山をなんか世界でたった一つの素晴らしい山みたいに思ってそこに登って満足してると、それで終わる人もいるかもしれないんですけど、実はそうじゃないことの方が多い、実世界で、なんかたまにそのトイックのお山だけですごくお山の大将みたいな感じにならないようにっていうのはいろんなところで考えますね、
いや今さやかさんすごいトイックの可能性っていう話ですごいいいことをおっしゃったんですけど、ほら初めのきっかけはなんかそうやって半ば強制的にみたいで始めたんだけど、トイックっていうきっかけで英語に触れる機会ができて、なんか英語が面白くなって、でもっと英語できたらいいなっていう風な感じで英語学習に入ってくっていう人も結構いると思うんだよね、
私みたいな感じですよね、
そしてスコアが取れると、スコアの割に自分って発信力が足りないってやっぱ気づくんですよね、
全力で分かるわけですよ、それが
900点とか取っちゃうと、周りの人からは相当英語ができるというふうに見られて、そしてそこに見合うためにやっぱり英語から離れなくなるっていう、その、いい意味でのプレッシャーが続く、それはあったかもしれませんね、そして気づいたら私990を目標にしたことっていつもなかったんですけど、気づいたらいつでもっていうかね、そのよっぽど寝不足とかでなければ多分ですけど、いつでも、あ、満点ですか、多分、あ、次回取れますよみたいな感じになる、でもそれがさっき言った唯一の山じゃないことが分かってるから、他にもやるべきことはちゃんとあるっていう、そこを気づかせてもらったのはありがたいですね、お仕事もね、将来の可能性とか選択肢実際広がりますね、面 白い経験をさせてもらったと思います。松松さんの本当にその、ね、やるにつれて自分 の, その至らなさにも気づくっていうところはすごく分かった気がしますね。
すごいね、教育番組だ
ね。
教育番組、うん、
あとね、この手の議論をするときに、うん、やっぱりその主張してる人の多くが上級者なんですよ、うんうんね、上級者になればなるほどトイックなんてとか、うん、言い出し始める、うん、でも初級者のことをもっと考えてほしいんですよ、うんうん、初級者さんそんなトイックなんてとコミュニケーション能力がどうのこうのとかそのこと考えてないですから。
何
か考えてるんじゃなくて、うん、少しでも英語のをができるようになりたい、うん、点が伸びることがとにかく自分のモチベーションを維持するとの唯一のこの、ねうん、エネルギーじゃないですけど、
うん、なんででも 点が伸びるっていうかそもそも受けるんですかね。
うん、けどきっかけはちょっとどうなのか分かりはないですけど、
いや僕なんか点が伸びるから、うん、面白いからやる気が出てっていうのは実は全く賛成してなくて、うん、それってもう本当に言い訳でしかないなと思ってます、うん、別に受ける必然性がもともとないんだから、うん、あ、まあ、ある人もいるけど、うん、もしないんだったら、うん、受験しなくてもいいわけでしょ、う
ん、こういうのはないですか。あの800あのねごめんね、あの500の人がさ ずっと例えば何年経ってもその話題が出るかどうかはその人の生活によるんですけど、TOEICの話になってなんかこう振られて500だっていうのが嫌だとか、なんか そういうの私は聞いたことあるんですけど、
500はつまり低いってことです
か。低いというふうに思っている人にとってはですね、うんうん、で500いいなっていうこともあるけど、自分では例えばね、私あの塾の先生の業界にいたので、うん、あのよくわかるんです。あの子どもたちとかね、うん、あの先生って英検何級とかって英検講座とかやってるとふと、うんうん、あの何の悪気もなく聞かれるんですよね、うん、これいや受けたことないよなんて言ったらそれこそ恥ずかしいわけで、そういう、まあ、いろんな場面場面は限定しますけど、話の流れの中でその自分に良くも悪くも何かね、あのラベルが貼られてしまうというか、うん、数字ってすごい怖い部分がありますよね。そういう側面があって、何かそれ自体がもうプレッシャーになって次を受けている、うん、そこに必然性が生まれちゃうこともあるのかなと思いますね、
うん、あと今前田さんなんで受けるかっていうのですけど、うん、例えばさ、英語始めよう、英語を趣味として始めよう、うん、例えば、うん、アラフォーの技術職で、別に仕事では英語必要じゃないんだけど、うん、趣味の一つとして英語始めようっていうような人がいたとします、うん、で英語、例えば英会話の番組 NHK も聞くでもなんかテキスト買ってきてやるのもいいんですけど、英会話教室通って話すやってて、なんかほら英語って自分がやっててるんだけど、できるようになってるのかなってないのかって分かんないじゃないですか。
分かるでしょ。
いや分かんない。
いやむしろそれのみが唯一の分かる方法だと思いますよ。
いや分かんないよ。
点数じゃなくて
英会話教室、俺英会話学校通ってたけど、英会話学校通って授業一生懸命取ってるんだけど、英語自分ができるようになってるかできないのか分からない、うん、日によって調子がいいと喋れて先生とよく話せる、でも日によって通じない時もある、うん、で結構そうじゃん、あの生身だからさ、調子がいい時は喋れて調子悪い時は喋れないとかで、
だからそのレベルなんだっていうことは分かるわけですよね。
そう、
喋れない時があるんだということに気づいてるんですね。
そうそうそう、それでいいんじゃない。で自分、いや英語学校通ってる人たちってさ、英語学校で通ってるんだけど、どのくらい伸びてるのか、または伸びてないのかってなかなか実感できない、うん、もどかしさがある、うん、で TOEIC 受けると数字でそれ示してくれるじゃん。
会話のテストだったらね。
会話のテストじゃないんだけど、
まあ信じる、
ちょっと違う場面
だ、なぜか信じるんですよね。
そう、
信じるんだ、信じるなよって。
確かにそうなんだけど、
わかりますよそれは。僕だって18歳の頃そうだったから、
うん、でもほらなんていうの、もともとそうなんだよ、あの英語力っていうのを数値化するっていうこと自体無理がある、だけど数値化してくれるとそれによって、あ この間600点だったけど、6ヶ月前600点だったけど今675、そうそうそうそうそうそうっていうのが数字で示してくれると安心感あるよね。
だから誤差があるって分かってたって5点伸びても嬉しいんです
か。嬉しいよね。
まあそれは多分そうなんでしょうけどね、
受ける理由
として。それだったらトイクの言ってることを信じろよ、ちゃんと測ってるんだってこと。
いやいや測ってないんだけど。
じゃあ喜ぶな。じゃあ喜ぶな。
その辺がさ難しい。
占い読んでいいとこだけ信じる。
まあ、自分に都合のいいことだけを信じたがるからね、勝手にね。
あとそれ別にそのマインドはいいんですけど、別に僕批判しないですよ。でも大事なのは、じゃあ測定のために受けているんだっていう気持ちを忘れちゃいけないです。テストのための勉強じゃなくて。
そう。そこまさに。
目指しているのが会話力であれば。
まさにそう、
だって当たり前ですもん。
それ今日俺強調したかったんだけどさ、あのね、なんかね、トイックテストってさ、
会話力に関してはテストなんか受けなくても気づくじゃないですか、自分で。逆に言うとテストを受けたとしても、点が伸びたとしても、自分が喋れる運用力に関して半年前と変わってないっていうことにも気づくわけでしょ、だから最近その方がむしろ多い気がするんですけどね。だったら自分の感覚を先に信じろよって僕は思いますけどね。運用力伸ばしたいんであれば、
まあ確かにね、
自分がどれだけ聞いてどれだけ喋れているかいないか、が一番確実な証拠でしょ。
そう、それってさ進歩がすごい遅いんだよ。
そうよ、
だから進歩感じられない。
感じるけど時間かかるってことでしょ。
いやいや、でも進歩ってさ、ほら毎日1ミリずつ増えてったらさ、日が経てばすごい伸びてるんだけど、それって日々は感じないじゃん。
日々は感じない、信じて、だから逆に知らない方がいいんじゃないかなと思いますけどね、僕は。1年ぐらい経ってから2年とか、もうどうせ気づきますよ、ある時。
それってでもなんか
テストのことを無視した方が気づくと思うんですけどね。点数伸びてもどうせ自分が伸びてないことに気づいちゃうわけだから。
そうするときは虚しいです、
ね、喜んだけどショックも受けるっていうことをわざわざやらなくても、
テスト受けすぎの議論につながるとか。
いや、トーイックテストってね、なんか例えば水泳のテストなんだけど水に入ってないみたいな、でほら陸の上で腕力とか肺活量とか測って、あなたは筋力がこのぐらいあります、肺活量がこのぐらいありますっていうので点数出して、でさ、で水の中入って泳げば筋力も肺活量もつくんだけど、水の中入んないでジム行って鍛えても筋力は伸びる。
そう、分かるわ。
なんかそんな感じだよね。
英会話の教えさせてもらってると、よく言われるのね、教室から出たら全然通じませんでしたと、考えたら全然ダメでしたと、教室の中では伸びてるって言われたのにと、やっぱりね、例えで言わせてもらうのが、教習免許取る時の教習所の学科が要はその教育みたいなもので、で教習所のコースの中のテストじゃない、あれが英会話の教室の中で行われてるっていうか、リアルな世界っていうのは路上にあるわけで、路上にね
出てもらいたいよね。
でも出たら分かんないのは当たり前じゃない、リアルな世界なわけだから。それは当たり健康な証拠ですよってよく言わせてもらってるんだけど、俺だって偉そうにやってるのに分かんない時あるし、イギリス人で来ないとざっくり分からないし俺、ネイティブに行っても同じこと言われたからホッとするんだけどね、いや俺アメリカ人に聞くと、いや俺もイギリス人とアメリカ人とくれないって言ったから、よかったと思う。難しいよね。
僕カナダで運転免許取ったんですけど、教習所なんかないんで、筆記試験、もう本当にめっちゃ簡単なね、前方におばあちゃんがいたら A 注意する、 B
あるよな、
跳ねるとかまあそんな程度だったんですよ、ね、で次のステップは1ヶ月後に練習して戻ってこい、だけなんですね。だから親の車とか兄弟の車借りて普通に路上を走る、いきなりですよ。僕もそうだったから、 いきなりリアルワールドにポンと投げ出されて、うん、そうで家庭教師頼んで、向こうにはそういう家庭教師の運転をしている人がいるんで、あの彼の車でやってきて僕と出会って、はいお前がそっちに乗れっていきなり運転席です、うんうん、そう、まあ、国道沿いなのいきなりですよ、人生初めての運転がいきなり国道、
国道では
いあっち行って、そう右にあるの踏めとか左を踏めとかそんな感じで、うんうん、でも圧倒的に実践派だから、うんうん、普通に人歩いてる中で、はいここ行って、はい行ってって、まだ、まあ、そこはいきなり人跳ねたりしないするリスクが、まあ、あなくはないんだけど、うんうんうん、でもやっちゃうのそういうこと、うんうんうん、バーンって、うんうん、その方があの危険はあるけどより現実に近い状態から始まるから、うん、なんか度胸もつくし、ね、だから僕全然知らないんですよ、日本人が日本でどうやって学科とか仮免とかなんとかって全然理解できなくて、なんかやったら難しいことやってる割にはいざ運転を本当に始めると、うん、実は大半は役に立たなかったみたいな、うん、知らなくてもよかったみたいなことって結構あるんでしょ、う
んうん、トイックもそういうとこあるよね、
うん、トイックのためにやるとね、リアルな、なんか英語の勉強なんて、まあ、ここにいる人はまあ大半そうかもしれないけど、TOEIC のために英語を勉強していたっていうわけじゃないでしょう、うんね、後から出会ったものだから TOEIC なんか、うん、でむしろあの海外で生活したり、まあ、神崎さんだったらあのイギリスで仕事してたわけでしょ、うんうん、そういう中で学んでいって、後からたまたま出会ったら点数が高かった
っていう。あ、仕事はでもイギリスは日本レストランだから日本語だった。
あ、そうだなあ、じゃあ日本で働いてる時は英語使ってたんです
ね。いやいや、向こうはあれ俺英語学校通ってた。
あ、そっかそっか、
学校通ってた、うん、
だからあの状況が変わっちゃったんだよ昔と、うん、TOEICから入ってくる人、うん、TOEICのためにやってる人っていうのが増えてきたから、うん、やっぱりこういう話するときは誰にとってっていう条件をそれぞれ設定してあげないと、うん、なあまりこうなんていうか、ある人にとってはそうなんだよって共感するけど、うん、別の人にとっては、
うん、そうそうそう、
ね、
その通りです、はい、
環境が違うから、うん、
そうね、
ちょっとうん、あの下分からないことがあるから質問していい、うん、
はい、
日本がほとんどですね、トイックって
日本と行われる、うん、日本と韓国ね、うん、
他の国っていうのは
ほとんどない、
うん
うんうん、
中、9割ぐらいが日本、韓国ですかね、うん、確かね、
うん、韓国って結構多いの、多いんですけど、うん、
韓国の方が
多い、韓国はすごい、
資格ベースの社会だから、うん、日本も韓国も、うん、特に韓国もそうだし、新入社員を募集するときの応募条件が900点以上とかね、うん、そういうところもあって、で彼らは本当に取っちゃうんで、うん、勉強して、
うん、これ美味しいね、プレミアムエビス超長期熟成バクが 100% です。
あのアメリカ人と本当にあの日本じゃなくてそのアメリカに住んでるアメリカ人と電話で話してちょっとこういうこと考えてあの TOEIC っていうテストのね指導 の準備をしてるんだけどなんて言った時に TOEIC ってトーフルじゃないのって言われたこと何度もあるので、うん、そう、あのそれ持ってそのスコア持ってどっかに行くって、まあ、日系企業とかだとねだいぶ分かってもらえると思いますけど、
うん、そうね、知名度低いね、海外では、うん、じゃあ掲示板いきますかね、なんかまだ言うことある？
いや、大丈夫です、
大丈夫、掲示板いっていいですか、ね、では掲示板いきます。2番イングリッシュラーナーさん、うん、2週間にわたりフライデーの記事にある教育会長親密顧問女性の団体に予算計上の私物化、関係の事件もありましたが検定試験のあり方そのものに疑問を感じます、はい、何かコメントある方は や、本当じゃん。なんかね、そう、フライデーで取り上げられてたね。なんかやっぱりね、お金だって何十億も入ってきてるんだよね、トイックって。お金が絡むと、まあなんかいろいろそういうことも
そういうもんだと思ってやっていいんじゃないですか。
別に何にも問題だと思わない、
うん、ビジネスですから。
別に親密な女性にお金渡してもいいんじゃねえの、
うん、関係ないですよ。こんな気にしなくていいですよ、
はい、
ちょっと嫌悪感を感じますか、
うん、ねえ、うん、
3
番、ね、うん、ね、3番トミーさん、こんにちは、まさまさん、久しぶりの TBR 頑張ってください。さて、トーイックその中心、その可能性の中心についてということですが、私は英語学習のペースメーカー、手段として考えると大きな可能性を秘めていると考えています。最終目的、目標があって、その手段としてトーイック、
全部読むの、
あ、ちょっとあれか、スコアのみ目指すトーイック、自分のレベルを確かめるためのトーイック、どれも私はありだと思います。目的は違っても、110点から990点のスコアで測る同じパイに受験者全員が乗る回答、問題回答を共有すると点と受験が気軽にできる点を考えると、学習、英語学習のペースメーカーとして大いに利点があると感じます。その一方で、ちょっと長いですね。スコアしか見ないっていうデメリットもあると。でも運用能力のツールとして、活かせる可能性も秘めているということです。何かコメント、
うん、うん、前半の10点から990点までかな、
うんうん、
うん、ちょっとモニターがないんだよね。
みんな同じパイに乗れる、
うん、そうそうそう、うん、初級者もから上級者まで同じテストをしているところも結構自分的には魅力的なんですけどね、
うん、
それ変に分けないで、
もろ刃の剣だよね、
うんうん、あの批判もよく分かるんですけど、う
んうん、同じだからみんなで共有できるからいいっていう面もあるけど、でもレベルの低い人と高い人で同じ問題やるっていうのもちょっと問題がある、
だから困、うん、でもどちらかというと困ってるのは上級者さんですよね。
どういう意味、
あの簡単な問題がうじゃうじゃあって、あ、より上のところを測ってくれないじゃんか。
あ、なるほどね、
うん、だからそういう人はもう、まあ、そういう卒業してくれればいいだけで、
うん、
あの下の方のレベルから見ると、うん、いつかこの問題を何とか何十個取るんだとかね、うん、7割取って8割取っていつかは何点でっていうふうに思えるじゃないですか。
そうなんだ、
うん、でたまたま自分の知り合いとかが何点取ったね言ったら、あのそれが目標にもなるし、
うんうん、
まあ、TBR のように後で反省会して勉強できるしということで、
うん
うん、面白いなと思いますけど、
はい、うん、ありがとうございます。4番イングリッシュラーナーさん、トーイックって本当にデタラメな試験だと思います。あんな無味乾燥な問題を200問解かせてコミュニケーション英語能力を測ろうという傲慢さには呆れてしまいます。以前どこかで書きましたが、書店で売られているトーイックの対策本の多くはテレビゲームの攻略本のようなもので、英語を身につけるための本ではありません。ああいった本で勉強した人たちがスコアを見て一喜一憂している様を見ると、日本人の英語力向上なんて夢のまた夢だなと思います。学習者自身もゲームの攻略本を買ってトーイックを鍛えるという自覚を持たないと、後々スコアと自分の英語力のギャップに悩むことになると思います。リーディングリスニングリーディングのみ全問マークシートという形式を進めない限り、トーイックはデタラメな試験でありつけると思います、という結構過激な、挑発的なコメントですけれども、何か、
うん、
前田さん何かある、
うん。でも相手の立場に立ってものを喋るっていう姿勢を身につけてほしいです。
相手というのは？
トイック。
ああ、トイック。
トイックがやろうとしていることは、
うん、
こういうことなんだなっていう枠組みをまず解釈してあげて、
うん、
その目的においてやろう、いいことで僕はやってると思ってますけど。
なるほど。トイックがやろうとする。
全然デトラメじゃない。
トイックがやろうとしてることっていうのは。
でまさにあの200問で現れてますよね、
うん、
語彙力の豊富さを調べたり、
うん、
その英語を聞き取れて、
うん、
で読めてレスポンス正しいものを選ぶとか、
うん、
なんかそのなんていうか宣伝文句と さっき言ってた、うん、と一致してるわけはないんだけど、うん、一致しないのは世の常なんで、うん、どんな商品見ても、うん、それはもう割り引いて考えなきゃいけない最初から。
そうね、
全然デタラメな試験だとは思わない、うん、あとデタラメな試験であるって言っても別にいいけど、うん、よってどうだってなんか何にもつながらない発言なんで、
うん、あ、まあ、あのこの方のトイック感というか、
そうそうそう、
トイックの意味
すごいじゃないですか。これだけトイック否定的なのにわざわざこの掲示板に書き込むというのが、うん、素晴らしいじゃないですか、
うん、関心の高さが伺われる、
関心が異常に高いんだけどでも否定的だというところで、ってことでこの方はトイック受けてるんですかね。
まあそうでしょうね、うん、受けなきゃ分かんないですね、うん、たくさん対策本読まなきゃ、
こんなになんか否定的な感じで受けてもつまんないでしょうね、うん、
いや結構楽しんでるかもよ。
逆に楽しんでるんですかね。まあ、たくだらなみんな出しやがって
どうなんでしょう
みたいな、うんうん、まあ面白いじゃないですか、そういう人もいるということで、うん
うん、まあいや同意するのは、TOEIC は英語コミュニケーションの英語のコミュニケーション能力を測るテストだっていうのは嘘だというのは
誇張の、うん、だからコミュニケーション能力のがカバーする領域のある部分はきちんと測ってるとは思うんですよ、
うん、前田さんは30点、ヒロさんは2点をつけるぐらいの、俺はまあ20点ぐらいかな。
でもいい、
はい、
でも俺
は
試験ね、ぶっちゃけ言うと、うんうん、成績は5段階で、10段階で 5だった人間だったんだけど、うんうん、自分に対しての慰めの、自分に対してかける言葉として、うん、俺人間自身のね、人間それ自身が点数で測られるわけないじゃないかと慰めてたんだけど、うん、試験ってね、もともとそういうものなのかなって気がするけど、
そうだよね、うん、試験で測れないものの方が多いよね、
うん、でもトイックとしてはそのトイックなりのバックボーンがあって、
うんうん、まあ、うん、頑張ってると思うよ、
うん、やり方によっては結構定着的な感じがするけどね、
うん、いやすごい、なんていうか、いろんな意味で、うん、やや大雑把に言うとですけど、170万人もの人が、うん、まあ、重複除くと多分100万人ぐらいでしょうけど、うん、
100万人ぐらい
人が毎年買ってるんですよ、うん、そんなウルトラヒット商品作ったってことは、うん、その売れてりゃ全てが正当化されるわけじゃないけれど、うん、やっぱり多くの人の望むものに応えているか、うん、少なくともその、なんていうのかな、何らかの意味において、うん、こう肯定的に見られているものを作っていることには違いないと思います、
う
ん、
そう、
誰かにとってね、たとえ文句言う人がいるにしても、けどそれを運用している人にとってはものすごく都合がいいわけですよね、うん、そんなの他にないですから、めったに、
う
んうん、
そうだよね、
ビジネスマンとして考えると、なんか
そういう意味では有料商品、
そうそうそう、すごい、すごいですよ、
本当にそうですよ、そうビジネスの観点でいうとめちゃめちゃうまいし、うん、結果が出る前に次の申し込み締め切るって来ちゃうしとかね、うん、今回の7月もそう、う
ん、でもそれを担保するために例えばスコアの信憑性みたいなものとか、うん、わりかし頑張ってると思いますよ、何やかんや言われてるけれども、うんうん、あんまりいい加減には僕は思えない、トイックは、
うんうん、そうね、
だってやっぱり
頑張ってるは頑張ってるよね、
頑張ってると思うよ、うん、いい
教育なりに、
ね、すごいと思う、100万人に売る本って毎年何冊か世の中にあるけど、うん、毎年売れるわけじゃないから、
うんうん、毎年
170万人、
去年度が170万人、うん、まあ、1人当たりの受験回数が 2.0 までいってないので、確かだから頭100万人ぐらいなんです、すごいことですよね、
すごいですよ、
そんな商品ね、めったにないでしょ、100万出るものって、うん、ビーズぐらいじゃないですか、
そうね、村上春樹とかね、
そうそうそう、
そのぐらいのレベルだね、はい、 5番イングリッシュラーナーさん、皆さん英語で1分間スピーチしてください。自己紹介でも何でも結構です。トーイック講師、英会話講師、トーイック学習者が英語で話している姿を見せることで他の学習者を啓蒙することができると思います。正正さんは学習者ということで荷が重いかもしれませんが、恥をかくことこそ上達の近道ということを体現されておられるので、今回も期待しています。英語学校で鍛えた会話力を披露しています。
英語学校お試しコース5回いただけですからね。お試しコース
でこれ前田さん拒否なんだよね。
うん、そういう場所別にあるんで、
はい、じゃあなんか喋る、
さっき喋ってましたね。
そうですね、だいぶ前よね。なんでもね、 I've never studied abroad but when I went to Scotland I found out that using EnglishIt's not rocket science. Right. It's not very difficult. Right. It's easier, or you can learn it everywhere. Right. So I think you can improve your, even your life using English. So that's why I keep learning English. Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. Mm-hmm.
Okay, Hiro.
Yeah, this is Hiro Hashi speaking at ES Eikaiwa.And I suppose one of the reasons why I'm studying English is to, as Kanai-san indicated, it's one of the ways to discover myself, I guess, and discover in a sense that to find out myself and my country too, and be proud of a person, as a Japanese person, to be proud of being Japanese. And to me, that's a tool. English is a tool for that purpose.And that's me. Thank you very much.
Thank you.
Yeah.
You good? Okay. Masuno-san?
Masuno-san, saki dozo.
I don't know. I don't like, I don't like speaking. Well, I got TOEIC 990, but I don't know. My speaking is not very good. I'm not very confident in speaking. But...Yeah, it's difficult to make a speech.
Even in Japanese, if you're not prepared.
Yeah. So what's your score, Hiro?
TOEIC score?
Yeah.
965. 7 years ago.
Yeah. So, well, I got a better score, higher score than you, but you speak better than me. So that's the TOEIC.
But, you know, I'm
pretty
yeah.See, some people, for example, Kikoku Shijo, their English is really awesome, they speak really well, but sometimes they're talking about nothing, they're just acting like a native speaker.
Right, yeah.
They have very little messages. I'm not trying to say negative things about them, but so, what is speaking English well? What's the, how do you define that is, is one, maybe one thing we can talk about.
Right. What you say is more important than how you say.
I would say so.
Yeah.
What do you think?
Yeah, I agree. So, Masamasa?
Watashi?
So what did you do this morning? I'll help you. Maybe it's difficult to, you know, to do monologue is difficult, so I think I can help you.So what did you do this morning?
とりあえず自由に喋っていいですか？
ゆっくりかだめ？か
なりテンパってますんで。自由に喋っていいですか？Thank you for giving me an opportunity to speak, practice speaking English. ありがとうございます。I'm Masamasa from TOEIC 制服日記。I love TOEIC.
Love TOEIC?
Amazing.
Sure you do. Otherwise you can't make that rock.
But I don't think the TOEIC test is perfect. No, I don't think. Because, mainly because it doesn't include speaking and writing.
Right.
Russia.
So, do you do speaking practice yourself?
Yes.
Okay.
固まっちゃうね。
Thank you.
まだ。ちょっと待って。今言いたいことがあるんだけど、ちょっと待って。出てこないんで。
Don't you think it's easier to do like a dialogue?
なんとかして、ちょっと待って。トリックのフレーズを使いたいんですよ、僕は。
Speaking English is like a communication, so monologue is not really. You know. I'm just wondering.
あ、ちょっとなんか他のことやってるんですね。ちょっと考えるんで、突然言うかもしれません。
Hanging there.
あ、じゃあちょうどね、会話力って言ってたから、最近俺がすごく救われた言葉言っていい？
あ、いいです。
すごいスランプで、私も帰国したいから17年間で、1年に1回ぐらい英語スランプになるんだけど、ね、この人ね、知ってる？田中
茂
さんっていうのかな？茂典
さん。
NHK の講座にも出てらっしゃる。
そう、結構言ってるんだな。テレビ見てたらね、なんだこのおっさんとか思ってるんだけど、正直、でもすごくいいことをおっしゃってて、
うん、
そうね、やった。
今手にされてるのが、チャンク A 文法、
はい、
どこの、コスモピア、
会話の文法という視点で作ってるんだけど、読んでいい？1分ぐらいで終わります。161ページ。私たちが英語を話そうとするとき、文を頭の中で作ってからそれを口に出そうとする人が多い、まあ、ところがこれはリアルな会話のありさまに反している、会話の中で完全な文を作らなくてはならないと思うと、負担が高すぎて自然なやり取りができなくなってしまうと、文法的に正しい文だけをつないで思いを表現しようとすると、話す前に頭の中で行う編集作業が対話的相手のインターバルで処理できる容量を超えてしまい、それがうまくいったとしても結局どことなく世話しなくてぎこちない相手になってしまうと、ということはこれ僕らも面白いんだけど、文法的に正しい英語は会話ではかえって不自然さを生み出してしまうと、それから一番最後、つまり自然な会話に参加するためには文を作るという義務感から解放される必要があると、これ読んで、
ああ、そうだよね。聞いた？
今まだ準備して、まさまささん頑張って準備して
る。ちょっと待って、今知らない、ちょっとね、忘れた単語があって、それが出てこない。
まだスピーチの準備をされ
て、そう。
あの私のね、会社の元同僚の方も同じようにつまずいてて、英会話の、まあ、英語でちょっと話すスピーキングのクラスっていうのをやったんですけど、その時に会話ね、こうやって 4,5 人でキャッチボールしてると、で振られるんだけど、って頭抱えて止まっちゃって、で何か言おうとした時にはもう話が次へ移ってる、置いてかれるっていつも言ってたのを思い出しますね。瞬発力
で、ね、これ結構会議なんだけど、書き言葉の文法から見れば、自然な会話場面の例はブロークンってことになると、要するに書き言葉の文法と会話言葉は違うことなので、しかしそれが自然な会話であって、自然な英語と文法的な英語は必ずしも一致しない、つまりこのことをきちんと認識することが正しい英語の呪縛から逃げるためには必要なんだと言ってる、面白いな、
そうね、OK、
あ、わし
Did you?
Welcome back.
I have been studying English for 2 years.
Yep.
As you knowこれも言いたかったですよ。As you know 言いたかったの。
Okay.
As you know, I'm also TOEIC soldier.
Soldier.
TOEIC soldier. TOEIC 選手です。
Yeah.
My target score.
Warrior.
My target score is 900. It's very difficult for me. But I believe I can get it in the future.
Yes, you can.
If I study hard every day.
それが言いたかった。
Yes, we can.
Yes, we can. I'm here today to participate in TBR broadcasting on behalf of all listeners.On behalf of all listeners.
On behalf of
all listeners. じゃあマイクに向かって Listeners, should you have any questions, don't hesitate to put your comment on the bulletin board. Thank you for listening to my presentation.
Thank you.
Don't hesitate to put your comment on the bulletin
board. マサマサスピーチ惚れました。
どこがですか。しどろもどろですよ。どこですか。
トミーさん。トミーさん。
本当ですか。
あ、私も超長期熟成恵比寿です。同じでよかった。はい、ありがとうございます。
すいません、しどろもどろ。
今でもヒロさん読んでたの聞いてた。
あ、ごめんなさい、もうテンパってました。
あ、でもまさに
ちょっとまた聞
く、まさにやっていただいた感じの
いいかも、
ぴったり
も
ね。
要するに
これビデオなんだ。
出さない
で、ね、出さない
で、後で、プレで。
要するに、なんか喋るときって、はい、正しい文作ろうとしないでいいんだって、
うん、
いうことですね。
その癖を取るのはなかなか大変なんですけどね、やっぱり私みたいなのコテコテ受験英語で育ってきてしまうと、うんうん、もうおっしゃる通りで正しい文じゃないといかん、
うんう
ん、だから喋る前になんとなく頭の中のホワイトボードで英作文をして、うんうん、そこの上でやっと言うっていう、
書類やめないとね。
そう、
でもそれってね、訓練なん
だ。訓練ですよね、うん、だからそういう練習をしてきてないんだから、うん、今はできなくても仕方がないっていうふうには思ってて、
う
ん
う
ん、
そう、練習すればいいんじゃない
の。うん、だからそれはもうフィードバック取った後に練習するんですよ、することにしてるんで。
あとじゃなくてもいいんじゃない。
まあ900取るのが2年後3年後とかだったらそうでしょうけど、うん、もう僕は近々取るつもりでいつもいるんで、
うんうん、でも偉いなと思った今ちゃんと喋ったじゃない、
うん、
絶対喋れるようになるなと思った、
うん、そのなんかね、うん、トライするっていうね、
うん、
そしてちゃんとトイックのテキストから
そう
これを使うって決めて、それ上達する人の要素としてそのねやるときにはそう
習ったことを
やる。実はさっき拒否してたヒロ前田さんも会話には英語でちゃっかり参加されてたし、やっぱり使えるね。そしていくつかやっぱり3つぐらいは常に新しくあこれ今度使ってやろうってストックしといて実際に言ってみると気持ちいいし、
そうそうそう、
なんかいい目標になりますよね、うん、今これリスナーさんにはね、お出しこうこの場で出せないかもしれないけど、私たちは今まさまささんのすごいこう達成感の笑顔を見た。この場で今とってもいい笑顔をされているので、もうこの場でまさまささん一つまた新しい経験を積まれたなっていう。
ありがとうございます。ありがとうございます。
持ってったら全部今日いいとこ。
結構やっぱり勇気いりますけど、
はい、
それ
がねまずはそういうのあれだよね。
でも正直言って私でも英語で話してくださいって言われた時に、大体そういう時に期待されることってすごい、ね、本当にあなた話せるんですかとか、うん、発音はどうなんですかっていうのを感じる、案に感じるから、すごくあまり気持ちいい言われ方ではないですよね。日本語、外に外国に行ってチャイニーズ何でもいいからチャイニーズ話してって、うん、突然道でねニーハオとか言われたことあるんですよ。すごくねルードだなって思いますよね、うん、だから、ね、そう、そんなこともちょっとこうよぎりながら、でも、まあ、チャレンジングなこともね、やってることは自分の成長にもなるし、面白い、後で振り返ればですけど、そういうこともあるので、ちょっと乗ってみました。
どうしてる、今売れたの、
売ってるの知ってます。
ダボス会議の英語、
それもコスモピアだね、
うん、要は世界のリーダーたちが使って会議してる、うん、
今年入ってから出たやつですか、
うんうん、見たことある。中国の方とか韓国の方とか、
うん、
結構まあ、正しい語ではなくて、
うん、
いろんな国出身の方
の、うん、単語とか文法もオリジナルで作っちゃったりするんだけども、
うん、
胸張ってどうと話してるっていうのが面白くな
った
、
うん、
一つの英語の道具として使うんだったら、うん、すごく力くれる。
そうね、うん、これからさあ英語って英語を母国語として話す人よりも俺たちみたいにさ英語を第二外国語としてとか話す人の方が多いから、うん、いいんだよあんまり気にしないで正しさとか発音とか、かえって気の利いたあのこなれた難しい単語とか使ったら相手わかんないもん。
そうそうそうそう、
特にあのメーカーの方とか、うん、多分何あのベトナムでなんか工場を作るからタイに工場を作るからとか言って話す人って英語のネイティブじゃないもんね相手。はい、なんでなんだろうな、間違えても文法的に変なことでも堂々と言えるズーズーしさというか、うん、そういうの必要ですよね。
こういうのは簡単なんだけどやるの大変なんだよね、うんうん、
いや疲れた。I'm really exhausted.
6番桃太郎さん、現在800点付近の学習者です。この2年間 TOEIC を毎回受けていますが、その最大の動機は TBR の好評番組を聞くことです。本当に毎回 TBR 楽しみです。ありがとうございます。この方が TOEIC は今のままで良いというふうに思っていて、それはなぜかというと TOEIC は所詮試験だから、どんな試験でも実力とは無関係の受験テクニックが付きまとうものであり、どんな試験でも本当の実力を測ることは不可能です。でも一応の目安になるのではないですか、まあ、900点超えの人はテクニックごみでも一応の水準を満たしているということではないですかね。TOEIC はゲームであってもいいと、脳の活性化に役立って嬉しい。 TOEIC は実力は測れていないなんていうのは当然で、改めて言うのは、野暮というもの、ということですか。何かコメントは、まあ最もなことだよね。何かある前さん、
受験動機は TBR 聞くこと、うん、神崎さんすごくビッグになりましたよね。何かこの番組ね。
ありがとうございます。
いやまあそのテストに対する考えっていうのは、うん、個人的には僕は賛成ですけど、うんうん、テストってね、所詮なんか、
うん、所詮テスト
ね、人が作ってるものだから、うん、あとテスト理論っていうのがあるから、うん、リライアビリティを保つためには、うん、アイテムライティングのテクニックがあるわけですよ、うん、その上級者と中級者と初級者を振り分けるために、うん、つまり細工ですよね、うん、ということは細工があるがためにその細工を知れば攻略もできちゃう、うんわけですよね。いたちごっこみたいな感じで、うん、だから過信するなっていうのは常に言いたいし、うん、かといって信用できないわけでもないと、うん、まるっきりね、うん、自分自身にとってどう位置づけるかを意識さえしていれば、うん、好きなようにやればいいんじゃねえのっていう、うん、その程度のものだって思っておけばいいんじゃないかなと思います。
そうね、あと何かある？大丈夫？次行っていい？7番マッピーマッピーさん、皆さんこんにちは。 TOEIC の可能性の中心ということになるとトミーさんと同じく学習のペースメーカーになると思います。英語を喋れなくても TOEIC で高いスコアを取ることができるということを聞きますが、私は喋れなくてもなんとなく頭の中で回答できる文章が浮かぶことができないと TOEIC で高いスコアを取ることができないのではないかと思っています。ある程度までは問題集等でテクニックを身につけることでスコアを伸ばすことができると思います。それでも人それぞれですが、 TOEIC では学習をしないうちにしないと壁にぶち当たると思います。私の場合は、いろいろ、壁にぶち当たってき、ました。 TOEIC のスコア算出法はすごいなと思うのは、続けて受けていてもほぼ同じスコアになるということです。あ、そうなんだ。壁を乗り越えるために今までやってきた学習方法で自分に欠けているものは何なんだろうと、その都度考えさせられることがあって、学習法を見直すきっかけになりました。 今で当たり前になったシャドーイング音読と自分で声を出して学習することが英語学習に必須だという当たり前のことも TOEIC の学習を通じて実感しました。別にやらなくてもいいんじゃないかと思った時期が3年前ぐらいありました。当時のスコア600点台でした。その時にシャドーイング音読を始めて壁を越えることができました。今では当たり前に声を出す練習を取り入れていますが、さらに高いスコアを取得するためにもっとアウトプットの学習をもっとやらないと痛感しています。TOEIC のメリットはスコアとして結果が出るので学習結果を客観的に把握することができる。2時間同じ時間を過ごして人と共通の仲間意識が持てる。日々やら楽しく聞けることができるだと思っています。 TOEIC のスコアの TOEIC スコアの高得点者イコール会話ができるではないことは理解しています。私は860点を取得して、ランク A になやっとなりましたが、ネイティブ代理に並みに喋れるかと質問されたら、ま、全然喋れませんから。でも TOEIC を通じて英語学習の方法を身につけるとともに喋れるようになるための土台を固めることになるのではないかと思っています。 TOEIC SW はまだ受験したことがありませんが、受験料が低ければ下がればぜひチャレンジしたい試験だと思っています。皆さんの TOEIC SW についての意見もお聞きしたいです。最後に個人的な感想になってしまいますが、TOEIC を通じて先生方の人柄に触れたり、ブロガーの皆さんと交流ができたことが一番の大きな出来事のように感じております。皆さんの討論を楽しみにしておりますということです。ありがとうございます。何かコメント等ありますか？
上手に使われてますね、TOEIC を。
そうですね。マッピーマッピーさんは TOEIC 趣味だという。TOEIC が趣味です
趣味です
っていうブログをやってる、
そのまんま
別に TOEIC 求められてないんだけど、趣味でやってる、TOEIC SW はね、TOEIC SW スピーキングとライティングだから、スピーキングライティングの試験を受ける人はスピーキングとライティングの練習するから、そういった意味ではいいんですけど、さっき言ったように、まあ、コンピューター相手だから、まあスピーキングって言っても限界があるっていうか、なんかインタラクションじゃないからさ、まあある程度はね、あのスピーキングのスピーキング入ってるんで、あでも
あでもうれしいな、これまでできたっていうのは、あのその別だとなかったことを比べると
う
れしいな、
そうね、その辺はやっぱり ETS のさ、リスニングとリーディングだけじゃコミュニケーション能力測れてないって
認めたことなんですかね、
そうですね、
いや TOEIC なんかより TOEFL の IBT への変化を見れば明らかじゃないですか、うん、だってあんなもんビジネス的には全くダメですよ、あんな運用難しいテスト、でもアメリカの、あのアメリカっていうか ETS にとってのクライアントはアメリカの大学だから、アメリカの大学が日本とか韓国とか台湾から来る学生がろくに喋れねえって、ね、言ったことによって、あじゃあもっと本格的なやつを作ろうってね、すごい莫大な労力とコストがかかってるはずなんですよ、あのデスクって、でしかも採点人間がやるんでしょ、そのために人件費かかるわけでしょ、じゃあ本当は嫌だけど、でもクライアントがそういうふうに、ね、要望が強いから、ああいう本格的なテスト作ったわけでしょ、あのテスト、まあ、TOEIC がああいうふうに化けるとは思わないけど、基本的な姿勢としては、あのなんていうか、ちゃんとこうニーズに応えることをやる団体ではあるとは僕は思います
よ、ETS ね、
だってあれすごいテストですよ、 IBT、僕も見たことありますけど、びっくりしました、
私受けてきました、
受けた、
ちょっとリサーチ受験で、
あれすごいですよ、あのテストは、
あのすごい骨があるテストで、
本当に測られたい人は英語力、測られたい、もう頼むから測ってくれって思ってる人はとっとと IBT 受けて、素直に信じていいと思う、あれは、
あの今ヒロ前田さんが話されてるのは TOEFL の、 あのインターネットベーストテストで、2006年から形が変わって、完全にコンピューター化されたやつなんですね、あの全部4技能全部あるんです、順番出てくる、リーディング、リスニングが前半にあって10分なんあの休憩だけど軟禁状態で何も持ち出せないみたいなやつで、後半にス ピーキングとライティングがあって終わりなんですけど、全部コンピューター画面に向かって、
あのそう、
うんね、あの他の人の作る出す音とか全部結構聞こえちゃうんですけど、
まあ、それでもいいんじゃない
の、はい、でもね、うん、実力のある人はあもうこれ出せるだろうな、おそらく TOEIC で言ったら本当に900点以上はなかなかその差がつきにくいとか、例えば975と990の差をどれだけみんなが信じるかって言ったら、もうあとは気持ちの部分でしかないわけ でそこのところを本当に測っていきたかったら、もう一つ今あの広前田さんおっしゃった IBT ちょっと調べて受けてみると面白い発見があると思いますね、うんう
ん、あとねインテグレーティッドタスクとかって、は
い、
リスニング
して話すと
か、ね、聞いて
読んで書くとか聞いて書くとか、
結局半分以上リスニング能力に引っ張られるから、スピーキングも聞いたことをもとに話さないといけないんですよ。だからスピーキングという厳密な能力の他にベースの本当に
聞き取らないと正しいこと喋れない、
その通りなんですよ。
大学の授業ってそうじゃん、うん、大学トーフルってほら留学する人だから、大学の授業で聞いたことで話すから、
聞いたことに対して質問したりとかっていう、うん、
受験料はそれだけ高い、コストかかってて170ドル
2万ぐらい、
うん、ですね。
あの、まあ、でも当然ですよ、
うん、
だって1受験者につき複数の試験官を雇わなきゃいけないから、うん、あの試験官じゃない、グレーダー、
そう、2人ずつ1つの回答につき2人で採点して、うん、そのスコアをあの平均 してですね、うん、あまりに差が出た場合は3人目を任命するみたいな感じでやってるんで、
うん、安いんだよ、むしろ
ね、大変ではある
。4時間ぐらい、
ね、4時間ですね、うん、でダミーも入ってるからもうちょっとね、長くて4時間、早い人は3時間何分かでどんどん出てっちゃいますね、あのダミー問題っていうのが採点に影響しないっていうのが、まあ、あのワンセットボーンって入ってる、40分とか読まされる中にどっちかがダミーなんだけど、でもどっちか分かんないからどっちも全力でやるしかないみたいなすごいもうそんな状態で。
最後の何点だったんですか。
あ、私まだね出てないんです。
あ、最近受けた
のか、うん、そうそう、この間ちょっとまた受けてきて、ま、今までは CBT の頃に模試しか受けたことなかったんですよ。それも点数もあのちゃんと出してないような。
120点満点、
そうですね、今各点数で30点ずつで、うん、
ずいぶんちっちゃいよね、うん、数字。
そうなんです、そうなんです、30
なんか990点満点慣れてると
ちっちゃくなっちゃったみたいな、
点満点っていうとその1点2点の重みがだいぶもう変わってきて、刻みは1でしょ。
うん、1ですね。あの、で、あの何点5っていうライティングの点数はあるけど、うん、あの5点ずつとかじゃなくて出ますね。
あのライティングはすごいよな、あの試験、特にトーフルの30分であるテーマにやって、うん、まあ、それで書かなきゃいけないと、うん、今大学でライティングを教えろって言われちゃって、あの先生のやつがもう困っちゃってやばいなと思ったんだけど、今結局そのTOEFLのライティングのフレームワークを使わせてもらって、うんうん、一つ発見したのが、あれって文法的に正しさもあるけどロジック、
うん、
守備一貫と自分の意見をどう使うかっていうフォーマットがあるじゃない、
コヒーレンスと
コヒージョン、そうするとスピーキングでも生きるなっていうすごくあるよね、うん、あのまあ、それが日本人にとっていいのか悪いのかって議論あると思うんだけど、必要なのか必要ではないのかっていうのは、ただそのビジネスのとか実際のね、非常に必要じゃない。
あの、そうですね、
うん、あの最初に言いたいことを言って、じゃその理由を述べて具体例を付け加えるようなの 1分間ぐらいでパッと言うっていうのは、だからあれはすごくいいなと思う。あの、うん、いいなっていうか、なんだろうな、実用的っていうか、うん、感じだけど、
何にもしないで、うん、ただ受けに行くと頭真っ白になりますね。
確かに、うん、いや俺も受けようと思ってて、なんか忙しくて全然受けてないんだけどさ、うん、受けようかな。
チャンスがあれば受けたいなって感じなんですか。
うん、要はほら、だってなんかね話題になってるじゃん
話題になってるから。
うん、
もう和崎さん、トイックは簡単すぎてつまんないんですか。
面白いよ。簡単すぎないもん。
簡単すぎはないんですか。
うん、俺だから全力でやって990取れるか取れないかのとこだからさ。
いや、余裕で取ってんじゃないですか。
いや、だってほら取れない時もあるじゃん、たまに。
いや、それは
3回に1回ぐらい落とす。いや、
簡単とか優しいとかっていう議論じゃなくて、単なるケアレスミスとかちょっとうっかりとかで。
いや、知らないのとか出るもん。
本当です。知らない単語出るんですか。
デリバレーションとか出なかった。あ、知らなかった。
あ、ハマスは知ってた。話題になったやつですね。
アドヒアードチューとか。
そうそうそうそうそう。そういうの俺さ、TOEIC受け行って学ぶから。
ストリンジェントだって知らなかったから トイック受けて覚えて
る。あ、トイックマニアはみんなもう知ってますけど、ストリンジェントとか、うん、普通の人にとってはやっぱりちょっと特殊な単語ですよね。
そんなに使用頻度高くないね。たまに見かけるけどね、あ、ストリンジェントここで出てるとか意識してる。そんなとこですかね。8番イングリッシュラーナーさん、 TOEIC ができるからといって英語ができるとは限らない。でも英語ができる人は TOEIC もできる。でも限らないんだけどね。英語をすごい何喋るのが得意な方でも TOEIC 受けると700点だとか中にはいらっしゃる、
うん、一口にできるといってもそのできるでもやっぱりね、話すのが、うん、とてもないけど読むのは苦手って。そう、日本語だってそうですよね、うん、日本語できるって言ったってそうそうそう、いろんな人いますからね、
うん、なかなかちょっと難しいですね。9番イングリッシュラーナーさん、6番さんのようにトイックをゲームと捉えてる人には逆に今の緩い形式の方がありがたいかもしれませんね。ライティングスピーキングを組み込んだら受験者は確実に減るでしょう。英語の試験としてはその方法がまともであって、今のリスニング、リーディング、全問マークシート形式のテストは欠陥だらけで話にならない気がしますが、まあ、そうね、ライティングとスピーキング入れたら受験者減るでしょうね、トーイックル、IBT みたいなので、欠陥だらけというか、まあ、限界があるというか、ライティングとスピーキング入れた方が、測れる、見れる部分が多くなるから試験としてはよりいいですけど、
そのコストはまたね、すごいことになるんでしょう。
でもダメかな、うん、ビジネスは続かなきゃダメだから、うん、人が減るようなものは減るっていうか、絶対数が少ないようなテストっていうのは続けられないもん。
信憑性、スコアの信憑性とかね、うんうん、
まあ、統計処理する上である程度ボスが必要ですからね。
だからさ、英検とかはスコアじゃないじゃん、うん、
正解数、
そう、うん、あ、正解数っていうか合格不合格、
合格不合格、はい、
軽分一英検もそうなんだけどさ、TOEIC みたいな、何こういうベルカーブとか出そうとすると母数が必要だからね、うん、IBT ってどうやってんだろうね。
IBT は、うん、リスニング、インテグ、あ、違う、書くのと喋る部分に関しては、うん、一人一人人間が採点するから、うん、別に絶対スコアですよ、絶対というか主観に基づいた絶対スコア、うん、他との相対的なものではなくて、そうですね、
あれコンピューターと人間じゃなかったっけ、
コンそうそうそう、
で2人のその点数を
コンピューター部分はすぐ結果が出るんですよ、うん、確かに、うん、で人間が審査する部分はしばらく待つんですよね、うんうん、だからいくらどんだけ試験監督をトレーニングしてもやっぱり評価にブレは出る、うん、出てしまう、
人間だからね、
うん、それは別に悪くないと思うけど、うんうん、当たり前なんだよ、ね、うん、いいテストであればあるほどそうなるべき、うん、いいテストなのに機械が採点するっていうことの方がおかしい、うん、
桃太郎さん、ライティングスピーキングを組み込んだら受験者は確実に減るのは当たり前だのクラッカー多くの受験者を得るためにあの教室的に形式になったので、今のリスニングリーディングでもマークシートのテストは欠陥だらけで話にならない気がするどころか欠陥だらけですわの話に、まあ、そうね、ビジネスの面も考えないといけないですからね。本当にコミュニケーション能力上がりたいんだったら、なんかその人を街に歩かせてコミュニケーション取らせて後ついてマイクでこうやってでもそれじゃテストして成り立たないんだ
そうですね、しかもテストであるということに気づかれないようにしなきゃいけ
ない
、勝手に録音して、である日いきなりなんか郵便で結果を送りつけるとか、ね、あなたこうでしたとか言って
、本当にやろうとしたらそのぐらいやらないといけないからね、まあ、ある程度、なんていうか、捨てなきゃいけないところもあるから、 まあ、どこまで知ってるかっていうところですけど、
英検なんかはずっとね面接を入れてあの状態で保ってますよね、うん、それそっちもうまく使うといいとこ取りで、ね、うん、あの本当の力も伸びるし、うん、そう
英検もね頑張ってる、英検は英検ででも受験者数減ってんだよね。
そうですね。
とは言っても学校では圧倒的にやっぱり受験ですね。
うん、うん、トイックより多いよ。トイック170万だけど、うん、英検え350万250万
今そんなないです。250万ぐらいですかね、うん、
毎年減ってますもん受験者、うんうんうん、
高校ぐらいのとこでだんだんトイックに取って代わられちゃうのかな。
あれでしょ行政のほら改革の一環で、うん、
文科省の認定を
推奨
外した
公認なんだ
そう公認
あれを外したことによって、ね、うん、学校って本当にいい加減なもんだなと思うけど、うん、文科省の名前があるとみんな受けるけど、うん、外れた途端に、うん、なんかもういいやみたいな。
そうそ当時はね英検がなくなるっつってすごい大騒ぎしたんですよ現場は。結構
所詮学校なんて本質を見てないんです、うん、お上の言うことを
右へならない。
そうそう
そうね、
トイックばかり勉強してる人はたまに受けると面白いかもしれないですね。
面
白かったですよ。
どういうとこ？
あまりにも違うんで。
あ、じゃあトイックと英検の違い。英検準1級を受けたんでね、うん、
受けてきました。まずそのビジネス物語がないじゃないですか。合併しただろ何だろう。
ビジネス物語がない代わりになんか恋愛物語とかあるの？
恋愛はなかったですけど、もっとなんか文化的というか、うん、
教養
系。
例えば何なん
ですかね。
あれも英検問題と持ち帰りできますよね。人もありますよね。
回答速報
であるんじゃない？回答速報はいいです
ね。英検
控えてあるから。
英検回答とか Google が提案してくれる。
あ、もう出てんだ。
英検回答。
あの英検はあれですね。ちゃんとあのオフィシャルでそう過去問も全部出すから。
90分
の答えは出さないです。
リスニング
の答え、いや出てますよ。
答えも、
うん、あのね、過去問ダウンロードできるもん、英検協会から。
1番は4択で、トイックのパート5みたいな感じ、
ね、パート5みたいなんですけど、これ、いきなりもやっぱり難しいです。
トイックも難しい？
全然難しいですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、だって知らない単語がオンパレードですもん、これは、いきなり最初から分かんない。
レベルで言ったらね、順位級がトイックに一番近いと思いますよ。
インフライなんかあるよ。
うん、
あのもちろんそうですけど、知ってる
1級は無駄に難しいから
無駄に難しい。
このエンデンジャードスピーシーズとかはこういうのはなんかトイックで出てきますから
。フォントが違うんだ、トイックと。
あ、そうか。ちょっと新鮮でしょ、そういう本、トイックの本。
こっちの方が読みやすいよね、
本の、 あの編集ばっかりだから。
こっちの方がさ、なんだっけ、シェリフじゃなくて、なんて言うんだっけ、シェリフ、
ね、あの日本語で言えば民調隊みたいな感じ。
いや、そうそう、難しかった。もう適当なのばっかでって
ます。
あ、佐藤とかありましたよ。
あ、違います。サトリーってこの間出てたよね。
Do you know how to turn the volume up on this computer? The sound is very
audible. Audible.
やっと
聞こえるってこと。音の話だから。
サトルが出た瞬間に、もう、あ、君がいい。もう他のことで読んで。
ベルイ
だ。なんかもうなんかちょっと微妙、音微妙なのかなと。
音が聞こえるっていう
んだ
よね。ほとんど、うん、
そうなんだ。ああ、ほとんど聞こえないから、うん、ベアリーがあるんで、
あ、でも結構なんか変わった単語いっぱいあるんだ。スラント、スラントとか、ライトとか、
あ、スラントって斜めになってるってこと？結構難しいね。
これリスナーさんが呆然としてるかもしれないけど、うん、今あの
トイックの
英検準1級のパート1の
4
択問題、ね、
これ何でしたっけ。
ラメンティってなんか悲しむとか、
うん、悲嘆に触れる。
あ、これあの J さんのボキャブラリー、
最近何から見たの？
J さんのボキャブラリーセミナーで、うん、ラメンティって言って英検1級レベルですとか言ってた。なんか出た。それ
これ使うこんな言葉自分が出すことないでしょ、
うん、あの需要語彙としてはあるぐらいで、発信語彙の範疇にあまりないと思う。
あ、これなんか穴埋め、パート6みたいな感じ。
長文穴埋め、パート6みたい
ですね。
でも
長い、読解です、完全に、だいぶ、
うんうん、コンテキスト理解してないと分かんない、
う
ん、
あ、じゃあ、どれも入っちゃうんだ、文法的には、
うん、内容から考えないと多分ダメだと思います。
そうそうそう、内容の方に傾いた穴埋めです、うんうん、
ちなみにこの問題って、ここで、これ一つの文章ですよね、
うん、そう、
カンマ で、うん、Things going to work out question って31で
興味がある方は
何だこれ、何だこれと思ったんですけど、
これミスです、
英検協会の
これ
ミスです。
Not necessarily じゃない、
誤植だよ。
いや、Not necessarily じゃない、
あ、誤植とは限らない、うん、これ文だから、うん、フレーズがポンとあっても悪くない、
うん、4じゃないかな、
トイックだよ、
これ分かんなかった、うん、
興味のある方は英検、うん、今たった今のは出てないと思うんですけど、英検協会 の、 あの英検という英検 .or.jp とかに行くと結構前の過去問とか見れるんで、あのトイックしか見たことない方にも、うん、こういうとこ見るといい刺激になると思います。ダウンロードできるね、ページもある。
15日っていつ、明日、
うんと明日
昼1時に解除速報出るんですね、うん、わざわざ、
はい。これは英作文、
英作文ね、
英作文です。
あ、作文があるんだ。
Read the email below. Imagine that you are now write an appropriate response to Jonathan in the space provided in the side B of your answer sheet. Your response should be around 100 words in length. まあ100語だからね。
聞いてることは結構割と、宿題を出すことはどうか、あと部活動をやることはどうか、うん、あとは制服、うん、これ
え先生同士の会話、生徒同士の会話、
いやいや、いやいや、先生同士とかじゃそういうんじゃないと思うんですよ。
Last night、うん、I read an article about education. It said some teachers feel that giving students a lot of homework isn't a good idea. Do you agree with? ああ、なんかそういう教育論みたいなことをメールでしろって。
ジョナさんが
今回は、まさまささんはあのトイックのとにかく、31日に集中しといて、この英検のために何か本を買ったりとかっていうことはゼロだったんですよね。
全然ゼロです、うん、
それ でもせっかく受けて何か感じたこととか、やってよかったことって、
うん、あのトイックの英語、はい、特にあのリスニング、うん、きれいな英語なんで、うんうん、あの英検の方がリアルっぽい会話をして、
実際に近いと、
うん、もっと聞き取りにくかったんですかね。
英検ね、うん、俺も受けた時ね、明らかに日本語のアクセントのスピーカーとか出てきて、
インド英語とか出るんでしょ。
ああ、出るのかな。英
検僕は受けたことないから分かんないけど、うんうん、
なんであのまあトイックの英語は実は聞きやすいんだと、うん、あのぐらい危険でどうするぐらいの、
そういう発見が今回あった、
発見があった、
はい、
あとはたまにはこういう文化的な内容の英語も面白いですね、うん、深い、うんうん、深い、ね、じっくり考えないと解けないんですよ、
うん、なるほど。え、時間的にはこれ90分で余裕あるの。
余裕はあるんです。
なるほど。まさまさんトイックはいつもギリギリだもんね。
ギリギリ
でも英検、
英検の1期は時間はあるんですよ、うん、それなりに。
なるほど、
うん、あとは余った時間でゆっくり英作文、うん、時間いっぱいまで英作文、あとはずっと考えてる。
なるほど。
20分ぐらい。
リスニングの先読みもできちゃいますね。
やれる人はやってるんじゃないですかね、うん、
選択肢読むとね、だいぶ、うん、
僕はちょっと今回やってないですけど、うん
うん、なるほど、はい、
あの私も個人的に英検とあの TOEIC を併用して、うん、英検1級用を先に TOEIC 満点より先に取った口なんですけど、それでね、英検の良さっていうのも随分感じたことがあったんですね。なのでちょっと振ったりお話を伺ったりしてみたんですけど、トイックの勉強をしなくてトイックが激伸び、うん、なんて言うんでしょう、こういう
激伸
びこういう激伸ってなんかすごい揺れてる感じがしますこういう、すみません、日本語のボキャブラリーが難しいです。あの躍進したということ経験が自分であって、うん、その時は英検対策を、まあ、ちょっとやってみて、うん、で単語があまりにわからない、当時急に挑戦してみたかったんですね、うん、で TOEIC は950はまだ取ったことがない、まあ、そこそこにね、あの基礎ができてきた、900も超えられるようになった、でも、まあ、あの自分の至らなさは自分が一番わかってるっていう状態だったので、そこでずいぶん難しいで、英検1級の単語をやることに意味はあるのかっていうのがすごい嫌になって、途中でネイティブの友人に、ここに50のリストがあるけど、これは英検1級に出るんだけど、あなたはどれだけ知っているって、まあ、やってみたんですね、うん、よくネイティブも知らない単語が出てる、うんうん、でも彼女はスラスラスラっと、まあ、半分以上ですけど、半分近くね知らないっていうのもありました、うん、でも私は 8割知らないぐらいの勢いで出したんですけど、
意外と知ってた、
知ってるんですよね、うんうん、でもこれはちょっと硬すぎて、うん、本当だったらこうやって言う方が自然とか、うん、っていうことを言いながらもう、うん、知ってる知ってるとかって言われるわけですよ、うん、でそこでトーイックの、まあ、それこそボキャブラリーの難易度にはやっぱりね、ある程度天井もあるんだと、時々わからない単語があってもそれで全体のスコアがドカンと落ちるようなレベルではないですよね。そういったところを考えると、自分がその TOEIC という枠の中で一生懸命筋トレをしてたみたいな、うんうんうん、ところが全然違う負荷をかけられて突然その TOEIC というバーベルが上がるようになったというか、うん、そういう感じをね受けたんですよ、うんうん、狭い、もし自分が伸びない伸び悩みをしてるで TOEIC をやらないと TOEIC は上がらないと思ってるとしたら、それをちょっとね、うん、視野を広げていって、うん、意外なところに答えがあるかもしれないっていうことも、はい、経験としてあったので、その時にねそれを受けて英検級、まあ、もう一回受けたら落ちるだろうぐらいの勢いでよかったぐらいだったんですけど当時は、うん、はい、でもその後何ヶ月か3ヶ月後かな、受けた会社の IP で975が出て、うん、その時に確信しましたね、あ、やったことってやっぱり無駄にならないんだっていう、うんうんうん、今回もきっと、うん、受験してる最中にも英語力って伸びるから、うんうん、いいこと、まあ、ね、面白いと思いますことがあるといいですね、うん、
ちょっと一級ってちょっとど難しすぎる気はするんですけど、うん、あ、受けたことないのかな、イメージですけど、うん、11級なんかほどほどいいんじゃないですか、うん、
ほどほどいい、
ね、この英作文とかも、うん、
よし上げ、
先生が宿題出すことどう思いますか、うん、自分の英作文
100話ならね、書けるもんな、うん、
子供がクラブ活動であることどんないいことありますか、うん、なんかいい感じの絵作品ですね、うん、出す方でね、
はい、じゃあ次行きましょうか。11番イングリッシュラーナーさん、私はこのすでに巷でよく耳にする、私自身もそう思っている批判を書き込みました。多少挑発的な書き方になった感は否めませんが、トイックの可能性を探る上でネガティブな面を無視できないな、できないと思ったのであえて書いたのです。嫌なら他の試験を受けろといった捨てゼリフを引き出すために書いたのではありません。ここから本題。神崎先生もご存知の通り、アイラインの歴史に SW 受験体験記が載っていましたが、リスニングリーディングのスコアとスピーキングライティングのスコアが必ずしも比例しているわけではありませんでした。リスニングとリーディングのみの試験からスピーキングとライティングの能力を含めた英語能力が測定できるという ETS の主張は無理があるのではないでしょうか。英語能力試験として TOEIC の信頼度を高めるためには SW との一体化が不可避かと思います。これだけ世間に浸透した試験はなかなかないので、うまく改革して日本人の英語力向上に一役買う試験に育ってほしいと思っています。まあそうだね、
ともですね、うん、
リスニングとリーディングでスピーキングライティングはね測れませんよね。まあ一体化はねちょっとさっきも出たけど、
ね、商売そうビジネスという一面がどうしてもあるんで、うん、
受験ありがとうございますって言われますからね、行くと、うん、あ、そっか、うん、私お客さんなんだって思う瞬間ですね、
う
ん、
そうね、お金払ってるから、ね、うん、ちなみに英検1級っていくら、受験で
今日いくらでした？
いくらでしたっけ
ね。英検1級で7000。
1級高いんじゃないですか？うん、
あ、準一は？
準一。
なのでグレードによって受験料
違う。いや、私すいません、ネットで申し込んじゃってるから、うん、いちいちなんかいくらとかよく分かってないですね。
うん、私7500円ぐらい払った記憶が。
1級だけ高いんじゃないですか？1
級はね、TOEIC をね境にすると1級だけそれより高かったような
感じ、うん。1級だけ高い気がするから、だから同じぐらい、うん、TOEIC と同じぐらいなイメージだと思うんですけど。
ま
あ、
受かれば面接も受けられてなかなかお得なテストではありますね。
うん、そうです
ね。準一の方がいいね、じゃあね。うん、
まあ、ある意味ではね、
こうやめて準一受けようみんな、
不合格でもいいから二次試験受けさせてほしいんですけどね、
うん、やりましょうか私たちが
だから希望者ではもう二次試験受けてもいいってことにしてくんないかな。
この間どんくらい足んなかったんだっけ、
一番最近ちょっと忘れましたけど、初めて受けた時はなんかあと5点だった、5点だかあと4点、
2回目下がったの、
2回目下がった、うん、まあ、
じゃあ今回受けたのかな、
やっぱり適当に乗ってるとこもあるので、特にミスリングとかは、うん、それがたまたまポコポコって合っちゃうと良かったのかもしれないから、
はい、じゃあ12番リサーチャー9080さん、久しぶりに通常の TBR ということで、とても楽しみです。TOEIC 前にテスト全般に TOEIC の前にテスト全般に言えることですが、私は数時間で簡易的にでき評価できる完璧なテストは存在しないと思っています。例えば国語ができればコミュニケーション能力が高いかといえばそうではないですよね。就職活動でも筆記テストや面接で優秀な人だ優秀な成績だった人が仕事で優秀とは限らないですよね。テストとは評価の手段なので、 TOEIC が特別欠陥だらけのテストとは思わないです。英語を使うビジネスでの必要な能力は個人的には英語の力プラス情報処理能力だと思うので、その点を含めて考えるといろいろなテストがある中で TOEIC は4択できちんと評価をきちんと能力を評価できるとても良いテストではないかと思います。英語がある程度できる人はわからないでしょうが、私の場合1年前約400点と現在700点では明らかにスピーキングライティングの力も違うので、リスニングリーディング力以外にも影響を及ぼしていると感じています。これからも TOEIC を通して英語の勉強ができればと思います。そうね、
おっしゃる通り。
まさまさんも1年前と比べたら
運転の差ですよ。
スピーキングライティングもできる
よ。もうあらゆる項目が運転の差なんですけ ど, そのあのたまたま運よく取れた800点っていうのがちょっと特別ポコンっていっちゃってるんで、スコアの差はあんまないんですけど、でも実質的な能力はもう全然違う。
自分で感じられる、
全然わかる、問題集解いてる時とかも何しててもそう思う。
なるほど。
1年前1日で3回も受けて、3回分受けて今回も3回分受けてぐらいのことをやれば明確に差は出るはず。
なるほど。
一発勝負だとちょっと分かんないところなんですけど、
だからね、松本さんいいんだよ、900行かなくても
行かなくても
ほらいやほら、松本さんのブログの中でちょっと気になったのはさ、ほら900行かないと意味がないみたいな、負けだみたいなこと書いてたけど、結局さ、それって一つの目標、目標で達成できれば嬉しいんだけど、仮にそれ目標達成できなかったとしても、そのプロセスの中でやってきたことで自分の英語力が高まってれば、それはなんていうの、自分の中にさ、財産としてあるわけじゃん。
そうですね、ああいうストイックな思いでやるのは5月31日までなんですよ。だからあの言葉を書いた時点ではもうそれしか見えてないんで、いいんですけども、5月31日は過ぎたので、だいぶ違うんですよ実は。
今は違う。今どうなの？
今は違う。
どう違う？
ちょっともうちょっと食べさせてください。
ああそうまさまさペリニオンやりたいんだけどさ、俺ちょっと7月忙しくてさ、8月になったら大丈夫。
例えば毎回受けてますけど、毎回毎回直前になると直前対策ガーみたいなのは、意味がないというか、やらないんで。僕も3月は直前対策全くやらないで、その日になってたまたまテストだから受けに行ったぐらいの3月、で5月は真剣に直前対策をやって受けたんですけど、次6月今月末6月ありますけど、それはまた特に直前対策をするつもりがない。
ラッキ
ー。普通にその日が来たら普通に受ける。で7月はまたちょっとやります。直前対策。ということで毎回受けてはいますけど、強弱をつけ
て、
やろうかなというふうに思います。
Is it possible that to give you tomorrow?
リアル
今そうリアル電話をネイティブの方相手にヒロさんがしてます。
ちょっと
appreciate
I email you tomorrow
appreciate it
appreciate
it あれ難しいですね、発音するの。
appreciate it
appreciate it と if ってつながります
ね。そう、I appreciate
it if appreciate it if 難しいなと思っていつも。
I'm sorry about that, but I email you for sure tomorrow, okay? I'm sorry about delay. I mean, the little thing, but I'll email you tomorrow.
かっこいいな。
こういうのを聞くときには確かに学習者の方がおーって思うと思う。でもね、1分間しゃべってください、何でもいいです。
何でもいいです、
難しいよね
だ不自然だもんそんな、
ね、確かに。
ああもう終わってる
ビジネスの世界、
う
ん、
今、
う
ん、
ちょっと頼まれ事が
今あのヒロさんのファンが200人ぐらい増えた
今はもうリスナー感動してますよ、うん、
本当に
だってあの、ね、リアルだった
わ、リアルネタが
見られるか分かんない
SA 会話
イエスって何の略でしたっけ、
横浜イングリッシュスクール今147人
の方がこのうち146人ぐらいがもう惚れました、
ね、さっきのマサバサさんの感度トークから引っ張ってきた
方向性がちょっと違いますけどねこの方はもう
後半の差し入れに、
はい、ありがとうございます
今おやつをみんなに配ってます、うん、
プレミアム恵比寿超長期熟成美味しいねこれ。
これ一人一本ですか？
いや、俺なんか一回飲んだった。
あ、普通の恵比寿あるよ。なんかあります？
普通の恵比寿ある。
え、サブレといえば
冷凍庫だ
から。あ、メハトサブレ。今日のおやつは崎陽軒のひょうたんキャラクターのひょうちゃんサブレです。
こんなのあるんだ。
こんな紹介してどうする
あ、お土産にいいですね、
はい、かわいい箱入りです。
いくらなんですかこれ。
これはね、あ、言ってしまうと150円です。
へー、
はい、ね、ちょっとしたおやつを皆さん、うん、どうぞ。
ありがとうございます、はい、この皆さん休憩時間ですか今。
いやいやいやちょっとそんな
私のような誹謗的、ああ暴論的書き込みはやめましょう。暴論これ
難しいですね。そうですね、
誹謗の暴だよ、うん、暴論的書き込みはやめまし
ょう。あ、そうそう、ノアの三沢さん、三沢さん ね、 僕は
もう衝
撃受けた。格闘技好き、やっぱり衝撃ですか。
衝撃ですよ。だって
若いね。
三沢光晴といえばもう今の現代のプロレス界における、うんうん、昔のアントニオ猪木みたいなもんで。
そうなんだ。なんで亡くなられたんですか。
試合中にバックドロップ。
そのまま。あ、そうなんだ。打ちどころが悪かったの。
うん、多分
そうでしょうね。うん、
それはそれは、うん、ご冥福をお祈りいたします。
寝る前に聞きましたけどね、ヤフーのトップニュースで、
うんうん、なんか俺も見たけどさ、誰だこれ
タイガーマスクですか。
タイガーマスク、
タイガーマスクの中身、
中身
っていうか2代目の方ね、うん、
タイガーマスクとして試合してたの。
そうそう。
あ、そうな
の。2代目のね、1代目は佐山悟っていう人で、2代目のタイガーマスクがさ、この三沢で、三沢はマスクを脱いで、うん、タイガーマスクから三沢光晴として、うん、あのレスラーになって、うん、で全日本プロレスを次だけど、うん、まあ、ちょっと揉め事があって、うん、独立してノアっていう
語り始めた。
皆さん今 TBR の放送です。いや 今ここでチャンネル合わせた人あれ間違えたかなみたいな感じ。
ほっとくと1時間ぐらい喋ってます。
いや5時間。
ごめん失礼しました。飛び好きですかね。
はい、じゃあちょっと飛ばして15番いこうかな。15番イングリッシュラーナーさん、トイック高得点者でも話せないということがトイックでダメな理由に挙げられますが、私はトイック500点だけど英語がペラペラという人はあまり信用しません。おそらくその人の喋る英語というのは語彙に乏しく文法的間違いも多いと推測するからです。だからといってトイックが万能とは思っていません。トイック上級者にとって英検1級とかケンブリッジ英検の方が優れていると思うからです。トイック950点の人よりも英検一級取得者の方を私は評価します。そういった意味で私は瞬間、作文で有名な森沢先生のトイック表に全面的に賛成します。これ今のどう思う？トイック500点だけど英語ペラペラという人はあまり信用しません。
500点？
まあお仕事の上ではとかいろいろシチュエーションにもよるでしょうけど、最初の方でヒロさんがおっしゃったのね、あの中身じゃなくてこう言っている発音とか流暢さみたいなこう、うん、パッと聞こえる部分でのわペラペラっていう、ね、印象、うん、そういうことをおっしゃってるんじゃないかなと思うんですね。あのそういうのはいいけれども、何か中身のある話をしようとしたり、お仕事上でもしかするとこれ人柄まで入ってしまうんです。スコアでは出ないところですけど、うん、あのお仕事一緒に、ね、 できるかどうかとかそういうのは、まあ、信用しませんというよりは別だと思いますというような、
うんうん、ここになる。俺は思ったのはさっきヒロさんが本の中から読んでた、うん、あの実際の会話って文法的な正しさとか、はい、そういうのは求められていないんだっていうのを言ったけど、そういうのに多分こだわってない人なんじゃないかなと思って、うん、でそれだからトイックでは点が低いけど、でも実際はあのそういうのにこだわらない分軽くどんどん喋れて、うん、いいんじゃないかなと思うんだけどね、うん、分かんないけどあの
ちょっと固い話になっちゃうけど、うん、そのまた企業の話になっちゃうけど、その会議でどうしても発言しなきゃいけないみたいな、うん、時に難しい話を聞こえた、うん、その後にその質問しなきゃいけないような状況の時に、うん、やっぱりどうしても正しくあれとかない、うん、っていうのはもう難易度が高すぎて、うん、自分の言われることがおかしい、うん、でも自分が、ね、発言することが、うん、その、まあ、西洋の視点から言うとね、うん、この人は言うべき言葉を持ってる人だと、うん、言葉は正しくないかもしれないから、ね、文法的に、うん、そういうのはありえなきゃいけないからね、
うん、
そう黙ってるよりだね、うんうんうん、
なんで今この人ほら語彙も乏しく文法的間違いも多いと推測されるっていうふうに言ってるけど、それでも黙ってるよりは喋る方がいいんだよ、うん、で文法的に間違うのが嫌だから黙ってる、うん、語彙乏しいから幼稚な言葉で恥ずかしいから黙っちゃうだと何にもねコミュニケーションなんないもんね、
うん、ビジネスっていう場においてはきついかもしれないね、うんうん、させてくれないもんね、うんうん、
あの友達作れるこうバンバン友達作れるほどコミュニケーション能力が高いというか、まあね、うん、英語で友達作っちゃう人って、うん、本当に英語が上手な人と、あと、うん、あのコミュニケーション力が英語力をあの、うん、異様なレベルでカバーしてる人って、
うんうん、いるいるいる、
うんね、だからそういうところが、
うんうん、あのねラド時営業のスタッフ結構外人さんもいたので、インド系の人とか、うん、中には日本語すごいペラペラな人もいるんだけど日本語全然喋れない人もいるんだよ、うん、でその人が連れてくるクライエントすごい低いレベルで、うん、英語全然喋れないのどうやってコミュニケーション取ってるのかなって思うような人とかいたね。そういうのってあるよね、うん、なんだろう、語学以外のコミュニケーション能力、うん、
どっちも高いのが一番いいんですけどね、
うん、もしかしたらこの方がおっしゃってる方はそのトイックあんまり勉強っていうかあの自分なりに努力してないんだけど、うん、外人の真似みたいにして、うん、威張ってる人、うん、まあ、威張ってる言葉あるんだけど、うん、私喋れるでしょうみたいな、うん、ニュアンスで言ってるのかもしれない、うんうん
うん、前田さん何かありますか。
うーん、ないです。
ないですか。はい、ありがとうございます。どこ読むかな。各種あるテストの中で英語力を測る精度と使い手の良さでは、私は TOEIC をお勧めします。それは次のような理由からです。基礎レベルの完成までの英語力を測る物差しとして優れている。測定範囲が広く、メモリが細かく学習者向き、頻繁に実施されていて受験しやすい。TOEIC の限界、英語を話す力を直接測れていない。非常に高い英語力の測定ができない。ということですけど、これに関しては何かありますか。
いや、そんなの当たり前だ。
当たり前ですね。
限界じゃないですよ。TOEIC は目指してないから、それ。うん、
そうね、まあその辺がTOEICの足りない部分というか、
うん、まあね、だから GTEC の方は僕はそのあえてそこに注目するんだったら優れてると思うんです。
そうね、 GTEC の方は、うん、あのスピーキングとかライティングもあるしね、うん、GTEC 受けた、
うん、
俺も受けたよ。
それ何のためのテストですか。どういう趣旨の。
4ギグの測るんだよね、コンピューターで、ね、
まあ主に会社員ビジネスマン
向け
になっていて、 4技能を測って人間が審査して、でアウトプットがかなり重視されている。で評価基準の中にいわゆる英語の正しさという側面の指標だけじゃなくて、あのロジック、例えばあるタスクに対してちゃんとそのタスクをこなしているかどうか、 E メールが出てきて返事書きなさいとか、そういうその目的を達成する上で英語が仮に下手でも達成度合いがどうかっていう指標も入っていて、あの言語能力の測定というよりは英語を使って仕事がどれだけできますかという観点でのテストといった方がより正しい。
俺さ SST 受けてなんかモニターみたいな感じ で、で SST と GTEC の相関関係を調べたいから受けてくださいみたいな聞いてさ、
その時僕責任者。
あ、そうなの。行きますよとか言って、俺新宿のあのベルリッツ行って、
はいはいはいはい、
新宿のベルリッツでやってた。
僕、うん、あのいやあの新宿だけじゃないですけど。
うん、なんだっけ、平野さん、
はいはい、
に頼まれて。
そうそうそう。
で、平野さんと一緒に仕事してた。
そう。
あ、そうなんだ。うんうん、やったよ俺。なんだ。なんか謝礼もらって俺。うん、参加あの協力してさ、テスト受けてお金もらっていいの。
単純にそのあのトイックと比較するだけだったら、うん、コミュニケーション能力っていう意味だったら、うん、圧倒的に優れてますよ、知識。
あとね、最近ね、英検が売り出そうとしてるのなんだっけ、ブラッツ、
ブラッ、
うん、
ブレ
ステップブラッ、
うん、ステップブラッツ、ブル、ブラッツ、
あれどうなってたんですか。
あれね、ビジネス英語の、まあ、GTEC に近いんじゃない？ 4 技能を測って、あ、でもコンピューターじゃなくてちゃんと人と話してたの。
人間？
うん、人間。
へ
ー。まあでも難しいんじゃないの、難しいんじゃないのっていうのは、あの TOEIC みたいに売れていくのは難しいんじゃないのって。
そりゃそうですよ、運用レベルでね。2004年にビジネス英語能力テストステップブラッツを開始した、
うん、開始したんですか。
そう、
もうやってるの、
うん、ケンブリッジあのの英語の試験作ってるとこと共同で開発してるから、ヨーロッパのさ CEFR とかの指標と同じような、うん、なんだそれ、結果が出るみたいなこと書いてあるよね。
英語のスコアは高いのにビジネスの現場で書けない、話せないという状況に、
受けたのに何の宣伝もないし、
あ、そういえばないですね、
何のパンフレットももらわないし、うん、だってほらトイック受けるとリッチのなんか、
うん、
タブレットもらったりとかするじゃないですか、
うん、あのね、それってね、あのステップブラッツって会場行ってやるんじゃなくて IP みたいな感じで、例えば学校でやるからそこで来てやる、うん、企業でやるからそこに行ってやるみたいなのしか受けやる窓口がないんで、うん、一般の人が書店行って申し込むとか、
そういうのがないんですね。
ないね。
ああ、だからだ。そう。
まあなかなか流行んないと思うな。いい試験なんだけど。はい、16番イングリッシュラーナーさん、TOEIC の活かし方は人によって違うと思います。趣味自己啓発として英語をやってる人、 TOEIC にこだわらず自分の興味がある分野を学んだ方がいい。仕事で英語が必要な人、 TOEIC の英語はビジネスに有効だから積極的に活用すればいい。英語のプロを目指す人、 TOEIC 950点や英検1級をさっさと取って資格では測れないレベルの、英語を学ぶべき。まあね、人それぞれ目標とかあるんで、
うん、
あれ、趣味自己啓発として英語やってる人、トイックのこだわらず、トイックは趣味自己啓発でやるものではないということでしょうか。これ答え書い
た、まあ、言葉のようなんだけど、うん、まあ、まあ、そういう意味で書いたわけじゃないっていうのはなんか
下にあった、
ありましたね、いいんじゃないですかね、
うん、趣味自己啓発で、うん、もういいと思います。マサマサさんなんか衝突する
よね。だから僕は微妙なんですよ。
違う、
純粋に趣味でもないし純粋に自己啓発でもないし、
何なんじゃ、
うーん、なんでしょうね。
いやでもほら、マサマサさんのマサマサさんほら英語やろうっ っていうこと自体別に必要性っていうよりは趣味自己啓発。
ああ、まあそこを言われてしまうとそうですけどね、うん、別に必要でもないし、うんうん、必要でもない、うん、仕事では必要ではない、うん、ですね。
あ、でもなんか将来的に英語を活かせて、活かして何かやりたいとかいうプランがあると。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。そう、
もちろんプランがあるんで。
あ、じゃあそのプランに向けてだから純粋な趣味というわけでもない。
そう、だから一生懸命僕は研究してるんです。
あ、そうなの。
研究テーマでや
ってる。なんか企画があるんですね。
そうそうそうだからただの学習者じゃない的なところもあったり、うん、必要以上に異常な変態的努力をしてみたいとかっていうのをやりたいのはそのためで、うん、
なるほど、
お楽しみということで。
はい、わかりました。やはり皆さんもTOEICは基本的にはつまらないものという価値観をお持ちでしょうか。はあ、どう、まやさん、TOEICってつまらないもの。
つまらない
つまらない。
いや、別にTOEICそのものが、うん、なんか
書いてある。
つまらないものだったり面白いものだったりっていう、そういう対象とはあんまり見出してなくて、うん、どのように料理するかですよ。人参はつまらないかって言われても答えようがないですよね。でも人参を上手になんかお菓子にするとか、そういうことが好きな人にとってはやりがいがある、うん、謎も多いから。でも人参嫌いな子供にね、おいこれ食えって言われたら大嫌いになりますよね。それと同じように、500点取らなければあなた留年ですって言われた学生さんはめっちゃおもろくないと思うんですよね、うん、テストそのものは素材でしかないので、なんかあんまり僕個人的には好きですよ。
うん、小崎さん好きなんですか？
俺、いや、つまらないものかっていうのはつまらない風に見ることもできる、うん、だけど面白いっていう風にも見ることもできる、うん、なんか両方だな。
両方。
俺はトイック受けるのは好きなもん、
うん、
トイック、さっきも言ってたけど、ほらトイック受けに行って、うん、よし、これから2時間、
まあ、それは常に満点を取ろうと思って受けてるんですよ。
俺はそうだよ、
満点を狙ってるんですよね。
狙ってるよ。
ってことは、例えばパート5とかで、うんとか思ったら、うん、いや、でもまあ適当に塗って次行こうとか考えずに、もうきっちり1個ずつ、絶対これ、絶対これってマーク塗ってるんですか？
塗ってる。塗ってる。
一つずつ。
一つずつ塗って
る。じゃあ最後まで、200問目、はい、リーディングの最後まで行った時には、うん、よし、全部合ってると。
うん。
っていうふうに思っちゃえるんです
よ。時もある。だけど、パート5とかわかんない時、あれ、こっちかな、こっちかなって悩む時もある。
いいっすね。
何いいっすねって。
そんなにできたら面白いですよね。邪念は入んないんですか？
邪念って、うん、隣の子が可愛い
から。違いますよ。そんなんじゃなくて、うん、いわゆるトイック、
で
そうじゃなくて、トイックの傾向と、今までのトイックの傾向とちょっと違うひねった問題が出て、あ、変わってるとか、
あ、思うよ思うよ。
家庭崩壊だとか、そこでちょっと動揺して、
あ、動揺じゃないけど、
職業病に走っちゃうみたいな。
それはあるよ。あ、今回なんかちょっとある傾向があれだな。
だからそういうこともやっぱり少しは考えながらも満点を狙って解いてる、うん、
満点を狙ってっていうか、いやでも、ね、問題あったらほらやって正解取ろう
と思うんですけど、うん、リスニング、うん、簡単すぎませんか？
今回難しかった。パート1難しかったな。
いやだってもし本とかで日本語の訳だけを見てるとリスニングの問題ってアホみたいなこと言ってんじゃないですか、うんうん、でもそういう風に聞こえるわけですよ、う
ん、アホみたいなこと言ってない
よそうですよ、うん、
ああパート2とかね、
パート2とか何とか
ある、
アホちゃうかみたいなことを言ってるじゃないですか、ね、で僕ら必死になってそれを聞き分けてるんですけど、ちゃんと聞こえる人ってみたら笑っちゃうんだ
よ。あのねパート2ね、はい、初めの10問簡単すぎんだよ、
うん、
もうほら親だったら
場所
みたいなのだから、であんまり簡単すぎるのがずっとああもう簡単緊張感緩んだとこに急に難しい、あれ分かんなくなっちゃったっていうそういうスリルがあるね。
あ、消去法って使うんですか？パート2で消去法なんて考えてなくても3つ聞けばうんこれ、
うん、
で大体そういう感じですか？
大体ね、いや聞き逃しちゃった時とか使 使うよ、パート1と
か。あの通路側ですか窓側ですかって言って前の方って言ったのあるじゃないですか。ああいうのって僕は相当あそこで考えるんですよ、うんうん、いや窓側か通路かって聞いてるのに前はないだろうだこれは論点が合ってないから×もしくはいや本当にあの人は通路側でも窓側でもなくて前がいい、どうしても前が良かった、プライオリティは前だった、うん、だと考えればこれは正解だしと。
あれいい問題だったよね、うん、いやあのねなぜかっていうと状況がつかめてれば選べんだよ、うん、あの通路側ですいいですか窓側がいいですかって聞いてるのは、うん、ほらそういうあれは劇場かなんかかな、だからそういう
劇場なんですか、
劇場
僕らもう頭の中新幹線だった、
あ新幹線か、
そういうことですか、そうなんですか
新幹線
いや新幹線
かどうか知らないけど、
いやでもなんかほらそういう
飛行機
シートを選ぶっていうシチュエーションだったじゃん、はい、だからそういうシチュエーションなんだなっていうのが浮かべば前の方っていうシートのことを言ってるのが答えになって、
僕今気がつきました、あれ劇場なんですか、
あ忘れちゃったけど、
劇場だったら前の方がいいってめちゃめちゃ論点合ってるじゃないですか、
なんか俺そう、
いや僕は新幹線だと思ってるから新幹線で窓側か通路側かってのに前がいいって
窓側だっけ、
何言っちゃってんのこの人と思った、
いや劇場は窓ないね、
そうですよ劇場じゃないじゃないですか、
わかんないけど、
他の2つの選択肢がめちゃくちゃだったんですか、自分結構あれも動揺しちゃって前前はこれがあっての、
いやあの anywhere in the front みたいな、 anywhere near the front、 anywhere どこでもいいけど前の方みたいな、なんかそんな感じで、いや
そこまで聞き取れたら苦労しないですよ
いや俺も裏覚えだから覚えてないけど、
ちょっと戻りましょう受けて今回受けて、
うん、31日行き
ます、今の話分かりました、
今回ありました
か、今回のやつで31日のフォーム9のパート2、
まあねトイックね、つまらないものっていうのはね、まあ、内容的に、うん、ほらさっきあの英検準1級は文化的とか言ってたじゃない、そういうのないから、うん、そういう意味ではつまらないっていうのはつまらないかもしれないけど、でもそれはそれである意味中立的かなと思って、うん、ほらなんか文化的なことを言って文章でそれを面白いって感じる人にとっては面白いけど面白くないって感じる人もいるかもしれないじゃん、うんうん、でもトーイックはもうつまらないから誰にとってもつまらないだからそういう意味で平等なんじゃないかなっていうのは、
ね、誰にとってもつまらないですか
っていうか無味乾燥、
特に1、2はそうなのかもしれないですけどね、
無味無臭みたいな感じでさ、うん、なんか面白いなって感じるのってそれ感じる人にとっては面白いけど面白くないって感じる人にとっては多分なんか嫌悪感を起こしちゃうっていうの、そういう面ってあると思うんだよ、うん、トイックはそういう意味では万人に対して無味無臭
どのパート嫌いなんですか、
嫌いじゃないよ、
全部パート大好き、
いや大好きじゃないけど、
でもパート1の写真見て燃えるんですよね、
チンポ立っちゃうとか、
そういうんじゃないですけどそんなことは聞いてないですけど、
あ面白いパートはパート2、パート
3、パート2面白いんですか、
パート3、あパート2面白い、なんかほら断面的だけどほらそこで想像力を使ってさ、ここどういう状況なんだろうって頭の中で想像力を働かせる余地がある、う
ん、あなんで1回しか言ってくれないんですかね、
ね
これ2回言えばいいのに、
パあの
言わないですけど、
ね、2回ケンブリッジ英検って2回言う
んだよ、もし2回言って、うん、それで聞き取れてなかったら本当に聞き取れてないなと思うんですけど、うん、なんか2回言ってくれないかな、センター試験とかって2回言うらしいじゃないですか、
あそう
でしたっけ、なんか
あ、わかんない、言うかもしれないね、ケンブリッジ受験2回言う、2回言った方がいいよね、
英検はパート
1回だけ、
リスニングの設問、選択肢だけあって、うん、設問がないんです、
設問は音声で来る、
そう、あ
そのがいいね、うん、これ先読みできない、
これいいなと思った、うん、
これいいよ
質問がない、うん、ですよね、
選択肢だけあるんだ、
選択肢だけあると、
ああいいかもしれない、
これなかなか面白いなって、
まあ、次ちょっとね、前田さん指定前田さん指定の質問が来てます。トーイックを最も研究されていらっしゃる日野前田先生にリクエストよろしいでしょうか。トーイックの魅力を言葉で説明してもらえないでしょうか。皆さんもよろしかったです。
魅力、
うん、
僕にとっての
魅力、
個人的なっていう意味でいいですか。
個人的なこと、
科学と芸術の混ざったものだから
その心はどんな面が科学でどんな面が芸術ですか。
科学っていうのは、うん、あの統計処理 の, その上手さ、いろんなものが混ざっていて、でスコア算出が割と安定してる、
うん、
で芸術っていうのは、うん、アイテムライティング、うん、問題作成、自分で問題作るから分かるんだけど、うん、ああなるほどねと、
うん、
こういうふうに作ると確かにあのなんていうか上級者と初級者を分けれるなっていう、そこのうまさ、
うん、
そのプロセスが見えちゃうから、うん、多分このパッセージ初めはここにこの単語なかったはずだけど後で入れたんだろうなとか、そういうのが分かっちゃうから、うん、ああなるほどなるほどって、そこのなんかあの多分自己満足も少し入ってるだろうけど、
うん、
そういうクリエイターとしている姿が見える、うん、アイテムライターの、
なるほどね、
と同時に時々人間だからミスもしちゃってるからそこの可愛らしさ、
可愛らしさ
そうそう、答え書いてあったりしてて、
この間ね、同じクギャダーだっけ、
そうそうそう、同じパッセージの中に答え書いてあったりするから、そこのもろさみたいなのもあって、そ の, あの融合
なるほど、ね、
が面白い、面白いっていうか魅力、
はい、
まあ、あと人が群がってるから、なんとなく僕自分自身を講師とか執筆者って位置づけしてないんで、
うん、
あのマーケットを見て、うん、そこに関わっていくビジネスマンとして自分を見てるから、
うん、
そういう目で見ると TOEIC が大成功している、
うん、
その30年の歴史自体が面白い、
なるほど
それが魅力、うん、
前田さん自身は講師でもなく執筆者でもなく、んビジネス、
僕は起業家っていう位置づけなんで、
で TOEIC はその何事業、事業の一
つ、商品の一つ、メニューの一つ、
そうだよね、
大体僕のことを TOEIC で食ってる人間だと思ってる人多いみたいですけど、
うん、
あんまそういうふうには自分は思ってない。
何で食ってんのじゃ。
それは言えませんよ。
それは言わない。
そうだよね、俺も TOEIC ってなんていうか収入につながるからやってるっていうとこがあって、
え、じゃあやりたくてやってるわけじゃないなんて答え、そんなことはないですよ。
あ、他のこと、ちょっと微妙だけど、
他のことで
やりたいことがある。テストっていう意味だったら、俺はあのケンブリッジ英検ずっと受けてきたから、うん、ケンブリッジ英検の方が好き、
うん、
できればケンブリッジ英検の仕事、もしあのケンブリッジ英検に関われる仕事があるんだったら、うん、そっちをしたい、
うん、
だけど日本でケンブリッジ英検の需要ってすごい少ないし、うん、ケンブリッジ英検って何テキストはみんな英語で書かれたのが揃ってるから、
うん、
俺が入ってくよって言ってもない、
うん、
で TOEIC は日本で需要があるし、うん、TOEIC の本書けば、まあ、最近ちょっとあんまり売れてないけどまあなんていうか一応それなりに、
うん、
お金収入源にはなる、
うん、昔みたいに英会話の先生という位置づけ、
英会話の先生ってお金になんない。
そうです
ね。英会話の先生
は、英会話の先生はお金にならないとか言ってますけど、
サービスってさ、あの、うん、何人の人を幸せにできたから決まるって聞いたことがあるんだけど、うん、まあ、1対1でやってる限りなかなかなりにくいのね、英会話の先生っていうのは。1対10とか100だったらまだしも、
うん、で、ヒロさんは今は個人でやってるからあれだけど、うん、ほら前はほらシーザビーとかジオスとか働いてたのってさ、うん、結局使われてるだけだもんね、会話って、
まあ、どんな仕事でも会社員だったらね、
う
ん、
ああそうなんだけど、だからそれってやっぱきついんだよ、
うん、
で、なんていうかな、TOEIC だったら まあなんていうか自分でできる面もあるから、うんうん、
そのトイックかな。もうちょっとなんかそのトイックを飛び出して、うん、もうワンランクこう深いというか濃いというか、うん、上のレベルのものを教えたいっていう感じのはないんですか？
あ、 ありますいやいやほらいや今ね、あ、じゃあそういう話する？
ちょっと金井さんの話も聞きたいな。
あ、魅
力とか、うん、トイックのいろんな人の話聞きたいなと思った。
あ、じゃあトイックの魅力、はい、
最初にもちょっとお話しした、うん、きっかけをくれるということ、うんうん、テスト自体に、まあ、メジャー感が今あるので、うん、それをいろんな人と共通の話題にできて、うん、でそれ自体ネット上でこんなね励まし合って同じテストを一体感持ってやれるっていうなんか面白い文化が今ありますよね。
昔ではちょっとありえない
本当ね。そうやってそうすることでなんかあの今までになかった世界が見えたりとか、うん、知らなかった人と会えたりとか、そういう楽しさってありますね。今ラジオのお仕事をやらせていただいてるのも TOEIC という括り、あのビジネスパーソンでトイックなんとかしたいとか、うん、やっぱり趣味でいつでも受ければいいっていう人じゃなくて、やっぱりスコアも欲しいけど、スコアを取ったその先もしくは同時に仕事でも使えるようになりたいっていう憧れのような、うん、あの目標、そういったものを、うん、満たすよう な情報提供できないかっていうことで、やっぱりトイックが絡んできたんですよね、うん、そういう意味ではいろんな場所でチャンスも作るし面白いことが起こっているという、そこにさっきは広前田さんはあのマーケットっていうふうに言ってましたけど、それだけ困っている人がいる、で何か役に立てる余地があるならやろうかというような、うん、考え、テスト自体というよりも その、ね、そこに集まっている人が多いっていうことで、実際にあのお仕事で私もチャンスをあの、ね、面白い機会もらったりとか、そういうことにつながったので、割とうまく使えば、ね、いいものだよっていう感覚自分でも持ってたので、否定派肯定派とかよく言いますけどね、うんうん、もうそうやってあのなんだろう、オールアナッシングじゃないけど、うん、私はトイックいいもんだよって、うん、つまらないかっていうと、さっき言った話題自体に、ね、すごく、あ、面白かったっていうのはないけど、時々面白いこともあって、うんうん、あの突っ込みたくなるようなあの外れの選択肢とかが、ね、あったりとか、みんなどうしてるみたいな、どうしてみんなここでプッとか吹き出さないのみたいなあの時も、まあ、一瞬あったりする、そういうあのちょっと面白いって言ったらそういうとこも、うん、真面目に語るとね、ここいろいろありますよね。
この間の、 あのダブルパッセージの最後だっけ、あのカレンダー出たのね、あれなんか新しかったよね、
う
ん、
そうね、しかもカレンダーに名前書いてあるからね。
あ、そうそうそう、言って
なきゃ書くなよって、うん、そんな人いねえよって、
あれはなんか新しいなと思って、
スケジュールの、うん、
スケジュール for 足立、
うん、足立なんかいろいろ台北に行ったりさ、うん、あのドイツ行ったり忙しいんだ、
う
ん、
忙しい
とここしか空いてないから
いましたね。
あれはでもね、あの現実感、そのダブル、あのなんていうか、TOEIC が2006年に改定、うん、形式変えた時の一つの主なコンセプトはオーセンティシティですよね、うん、であのダブルパッセージ見て僕思ったのは、うん、あるあると思ってます、うん、今自分が足立さんの立場だった場合に誰かから依頼メールが来て、うん、さあ自分のカレンダー見ていつ空いてるかなっていう場面を想像できるから、うん、だからすごくあのなんかね、現実と近いなって思いました
よ、うんうん、そう、あの問題面白いなと思って、
うん、僕がね、トイックにぜひやってほしいのはメールとメールのダブルパッセージを作ってほしいんだけど、うんうんうん、2個目のメールには相手の言葉を引用しながら引用符がある状態で返事書いてほしいんですよ、うんうんうんうん、そういう方がもっとリアル感が出
る。あ、よくやるもんね、
や実際やるから、ね、そういうこと、
うん、海外のメーラーであんまりああいう引用符が出ないで送ってくるケースすごい多いんですけど、
あ、そうなんですか、うん、
あれ仕様の問題、
うん、あ、なんか防戦みたいな、
うん、もうあんまりなかったり、あんまりこうね、日本人のがマメなだよね、うん、ああいう引用の使い方
で、ね、基本的には言いたいことだけを自分でバッと言って、
そうそうそう、あんまり、はいはいはい、そうですよねみたいなのとかを、そうですよねだけのために引用したのかみたいなとか、
日本人気配りだから、
そうすごい
言ったことに対して全部に何か一言メスつけたくなるっていう、ね、
うん、あ のね、なんかちょっと線の辺そらしちゃったけど、うん、
日本的ですよね。
はい、TOEIC と英検どっちが人気がありますか。まあ、受験者は英検の方が多いけど、あの英検はどんどん受験者が減っていて、 TOEIC は受験者が増えてるんで、うん、まあ勢い的には TOEIC もあるかなっていう感じですかね。うん、TOEIC がいいと思う方は TOEIC やれば良いでしょうが、海外小説をペーパーバックで読みたい人、海外ドラマを見たい人は TOEIC が扱う英語とあまり関係ないので、好きな勉強をした方が良いのではというつもりで書きました。ごもっともで。21番、大内さん、私は TOEIC は英語能力判定の物差しとしていい試験だと思います。物差しを長い距離が測れない、コンマ数ミクロンが測れないといっても使い物にならないとは言わないように、厳密に見てスピーキング能力やライティング能力が測れないと言ってもないものねだりような気がします。スピーキング能力が測れなければ測れれば良いと思いますが、そのために変更すれば受験料が高くなったり、より時間を取られたりすることも考えられますので、喜んで賛成はできません。思ったので、だよね。
面白い例え、うまく、ね、伝わりますね。うん、
私は TOEIC のスコアが必要なので TOEIC を勉強しています。最初の頃は TOEIC の勉強といっても何をすれば分からず、適当に TOEIC と名の付いた本を買って勉強していました。しかし去年のまさまささんの800点突破の TBR で、まさまささんが先生方から洋書をプレゼントされていて、多読を勧めていらっしゃるのを聞いて、私も洋書を買って読み始めました。それから多読に関わらず英語で情報を得ることにハマってしまって、英語の入賞を見たりしています。もちろんというのは変なのかもしれませんが、TOEIC用の本も用いての勉強もしています。私が英語のニュースを見たり留学生と話するようになったのは、 TOEIC を受けるために勉強を始め、 TBR を聞いて英語の本を読むようになったのがきっかけです。 TOEIC の勉強をしていても、英語で会話をしたり、意見を英語で書いたりできないというマイナスの指摘もあるようですが、私のように TOEIC のおかげで実践的な英語に触れるようになった人も少なからずというのが事実です。このことも TOEIC の可能性の一つだと思います。ああ、いいこと言うね。まさにその通りです。ところであれ読んだの、
うん、4冊
え4冊読んだ、12冊のうち4冊。そう
か、まあ期待してください。
はい、
そのまま埃まみれになる予定はないですか。僕の中で。
はい、ありがとうございます。コミュニケーション能力を正確にかつ総合的に評価するなんて表現はやめて、受動的能力は TOEIC、 コミュニケーション能力は SW で評価するとした方が良いと思います。確かにそうですね。その方が実際に即してますね。あ、天馬さんの書き込みが25番複雑な書き込みですね。関心の高さが伺えます。さて、リーディング、リスニングのみかつマークシート形式を維持するとの前提で、今の出題形式に対する疑問不満を書いてみます。私は生で聞けないと思うのだが、基本的に測ろうとする英語力の幅が広すぎはしないか、400点か500点より下は TOEIC ブリッジに任せるのが良いではないか、パート1パート2は不要、基本的に初級者向けの出題と思うから、パート5の品種問題は不要、問題文と選択肢も意味が分からずとも正解で選べてしまう形式でコミュニケーション能力が測れるのか、パート6の空欄を含むだけで解ける問題も不要、パート5で十分、うん、
まあどう思う、
反対どこが、
えその初級者を切り分けようとする考え方に反対、うん、逆
どういう意味、
発想は上級者こそ省いて、あ初級者を救済するっていうか、初級者を残す方向の改変ならいいですけど、
なるほど、
ね、初級者にとってなんか疎外感を感じさせるような、そういう行動は良くないですよ。 あなたたちは
には
難しすぎるからブリッジに行ってください、そんなこと言われたらやる気なくなりますよね。
確かに、
うん、でも別に最初からブリッジに行けばいいんじゃないですか。じゃあ、
だからそれはそっちに最初から
本人がね、
うん、行くつもりで行ってる人はいいと思うんですけどね、うんうん、
いやだからまあ、天馬さんが指摘してるのは、ほら英検だったら試験がレベルごとにあるのに、うん、TOEIC は全部やろうとしてるから、うん、まあそれによる歪みっていうか
ある、うん、まあそれも、うん、
でメリットもあるんですけど、僕は全体で同じ問題をせーのでやるからいいんだっていう考え方なんで、
なるほどね、それに対するいい面もある、うん、みんなで受けられるから、ね、そうそうそう、
みんなで受ける、
うん、まあ一応言ったんだよね、
一応言ったんで、どっちに今脚光を浴びさせてるかっていう見方の問題ですね、僕と天満さんの考え方の違い、うん、
パート1パート2は不要っていうのはどうですか。
パート1パート2は不要、うん、だからこれも天満さんは上級者に的を絞ってるからそういうこと言ってるんですよね、うんうん、僕は初級者に的を絞るんで、うん、断固必要、
なるほど、
うん、だっていきなり試験受けていきなりパート3から始まったらもう気が滅りますよ ね、 ね、やっぱりまずはパート1でちょっとこう楽しませてほしいですよね、うん、もう何言ってくるんだろうと、
うん、そうね、うん、
でも賛成するとこもありますけどね、このなんだろう、全体読まなくてもなんか前後を見るだけで解けちゃうような、
うん、品種問題、
品種問題とか、
うん、
いや確かにね、それ、う
ん、コミュニケーション能力の定義次第ですよ、うん、それすら解けない人がいるから出るんですからね、そういう問題が、
うん、そうだよね、
ゼロにしなくてもいいんですけど、なんか多すぎませんか、
うん、
特に福祉のように、
ね、
あんなにいくつもいくつも出さなくてもいい気はするんです
よ。アイテムレスポンステオリーを入れてコンピューターテストにして、うん、で前半で品種問題10問ぐらい出してね、うん、全部解けるような連中はいきなりなんかハイレベルなところにぶっ飛んじゃって、
うんうん、
でそこで5問ぐらい間違える人は、うん、じゃあ代名詞は解けるかなっていう感じで、うん、できればね、よりよりよりなんていうか正確に、
うん、少ない問題数でより正確に測れる、ね、
でもトイックはペーパーテストであるってもう変えようがないんで、
うん、
やろうとしてることにおいてはかなり達成できているとは僕は思いますけどね、
うん、
問題をこれ以上増やすってのは無理なんですかね。
いやまあ
150問150問にして3時間ですか。
いや無理じゃないけどさ
なるべく問題数が多くて多い方が、
うん、
ガラつ
きそこはね、うん、クライアント IIBC はね、 IIBC って日本の主催者は、うん、
国際ビジネスコミュニケーション協会、
うん、
クライアントが企業なわけですよ。公開テストじゃなくて IP テストの方がメインクライアントだから、うん、クライアントのニーズはどこにあるかっていうと、より短くより少ないアイテムでも問題で、
うん、
サクッと終わりたいっていう無理なことをどうせ言ってくるわけですよね、企業は、うん、でその妥協点が200問なんです。2006年の5月の新形式始めるときに ETS は一応頑張ったんですよ。200問ではなくて、各セクション100問じゃなくて80問ぐらいで、より少ないアイテムと時間で、同じぐらいのリライアビリティを保てるかどうかっていうのを実験してたんです実は、
うん、あそうなんだ。
そうで研究した結果リライアビリティが少し下がることが判明したと、
うん、
だから彼らは自分のポリシーを貫いたんです。そのクライアントの要望におもねるんではなくて、うん、テストの妥当性、信憑性を保つことの方がより大事であるって、
うん、
だからより増やすっていうことは多分誰のニーズにもかなわない。
そうなんですね。
まさまささんのニーズにはかなったとしても
日本はね、増やしてほしいんですよね、うん、そのなんか偶然できた、できなかったっていうのでブレちゃうんで、うん、もうちょっと数が増えてれば
選択肢10個にするとかね、
うん、正解が正解がいいことは限らないとか、だから消去法とか言ってもあれ必ず正解が1個だから通用するんだよ。
そう、う
ん、
正解2個、
正解がいくつあるかは分かりません。ゼロかもしれないし4個全部正解かもしれないし、そういうセクションが1個あったらめちゃめちゃ面白いですけどね。
なるほど。
あとで TBR の放送めちゃめちゃ盛り上がりそうじゃないですか。あれは絶対1と2と3だみたいなね1、2、3全部だみたいな。
うん、
問題集でもそういうのだったら面白いです
よ。問題集ありました、東方の問題集で、あのまあ旧形式の4択 の、 あの文法の間違い探しですけど、ある問題集に ABCD どれかが間違い、その E、間違いなしとかこれが1個加えるだけで相当難しくなるんだなっていうのをそこで分かりましたね。
そうそう、青信号もそうですよ。青信号の写真問題だけど選択肢が5個か6個あって正解が何個あるか分かりません、
う
ん、分からんというか言いませんっていう、
ね、
そうすると全選択肢全力で聞かないといけないんですよね、
うん、
トレーニングとしてはいいですね。
面白い
ね。すごい面白い。
青信号、うん、あの J さん書いたやつ。
そうそう。
僕もそういうのやりたいんですよ本当は。
うん、どういうの？
そういうなんか本質に迫れるようなもの、うんうん、でもマーケットが基本的には求めないんですよ、うん、まあでもあれかなり売れたから実は喜んでるのかもしれない。そういう形式を逸脱したもの、うん、
そうね。27番ワンオワンさん、170万人そんなに売れてる商品ならばお客さんに利益還元してくれないか、無料お試し会とか学割とか年間パスポート、
年間パスポート面白い、
それは無理だよ、
年パス面白いですよね、
だって年によって受験回数違うから
、うん、確かに。
TOEIC は日本版の IQ テストと言っていましたが、 IQ テストがタブーである日本でアメリカ人にとって IQ テスト的な役割を果たしているという面もあるかもしれません。IQ や TOEIC テストという人工的な身分を作り出すことによってそれがアイデンティティとなり本人または相手側に安心感をもたらす。 TOEIC はそういう精神的社会的ニーズを満たしているからこそこんなに売れている商品であるのではないかと思います。うん、そういう面もあるんじゃないかね。
うん、
TOEIC、まあ、900点みたいな、
ね、純粋な英語力プラスアルファのところも大きいですからね、うん、
何かコメントありますか？ない、うん、教育関連でなくなって困るもの、神崎先生、前田先生の教材とブログ及び前田先生のメルマガ、トミーさんたちの教育ブロガーのブログ、なくなっても構わないもの、役に立たない教材、でも一番なくなって困るもの、教育、前田先生やメルマガ残してください。私の正体は W 松本の弟子です。なんか通じてるこれで分かってる。ヒロ前田さんのような低学歴でも TOEIC の高得点も取れてそれで飯が食えてるっていうのですから励みになります。
あ、恐れを知らない人がいますね。
前田さんあれだよね、
神戸大学ですよ。
神戸大学経営学部って高学歴だよね、どちらかといえば。
全然、
まあ、サンデー毎日を読んでる人なら分かると思いますけど、
はい。
超がついちゃうんだ、超低学歴。
はい、
ちょっとあの恐れ知らずな人が一人いましたね。
30番ミトさん、いろいろな意見が出ていますが、一人整理して一つ整理してみてはいかがということで、 TOEIC そのものの中身に対する意見と、 TOEIC 現状の TOEIC の使用前提として、その使用材料をどうにかどういうふうに生かすか、前者に対しては ETS の TOEIC 紹介のコミュニケーション能力をという理想に近づけるためのご意見など、もうすでに貴重なご意見出ています。 TOEIC で不足している何々の部分は何々というと、スキャミングは、ね、まあね、リスニングとリーディングだけなんで、スピーキングライティングが欠けてるということですか。あ、もう時間？
うん、そうですね。
そうそう。え、さやかさん、もう帰んないとまずい？
うん、あの、もうちょっと大丈夫ですよ。うん、あの。
え、今日はこの後ご予定は？
今日は、うん、あの3歳児のもとに帰ることになっております。
あ、そうなの。え、今日はどんな予定？帰んないとまずい。
うん、何もない。
大丈夫です。
ね、延長大丈夫。
うん。ちょっと選んでやらないとかなりかかりそうな、ね、うん、そうにしても長いから、この全体が。
うん、そうね。どれ行こうかな。難しいよね。
ちょっとなんかこうアプローチ変えても楽しいのかなと思ったけどね。うん、マニアックな話しかなかったら。
うん、そうね、うん、あのTOEICをいつも受けて、いつもブロガーさんのを見て、毎回神崎さんのを聞いてる人ばっかりじゃない。
うん、
っていうのもあると思うんで、
そうだよね、
ね、その中でどんなものがあのこう役立つところとか、自分に共感できるところとか拾ってもらったら一番いいんですけど、
うんうん、
これは、神崎さんのブログのリンクをたどっていくと、これをね、全部読めるわけですよね、
うんうん、
で質問とか出てるものとかちょっと取り上げる、せっかくね書いていただいたので、多分全部全員見てますというのは間違いないんですけど、
うん、
結構 ね、こういうの、このここまでの話を振り返ると、うん、あ、触れてるなっていうのは、
うんうん、ウッドさん、なんだろうな、トイックを受ける過程において学んだことをどう生かすか、これは学習者次第であり、その可能性の中心として今回据えられたトイックの道の先を進む講師の皆様、そして学習者として同じ道を進むますますさんの皆様で、ちょっと道しるべを、ああなるほどね、トイックを受ける過程で学んだことって、ああそうだ、さっき、ああこれそう思い出した、トイックのいいとこなんですけど、あのね、変な英語ないんだよ、あのよく使うような、うん、何それ知ってると役に立つような英語が多い、
うんうん、なるほどね、
例えばさ、なんか大学入試の変な使わないような文法とか語彙とかを問うような問題みたいのは TOEIC ないから、うん、そういった意味ではすごい良心的な問題っていうか、あの文法にしても語彙にしても使用頻度が高いようなもの、あ、前田さんのさ、あのファイルで関係代名詞 who が答えになるのか which が答えになるかが多くて、うん、whose が答えになるのがほとんどない、ね、で、なぜかって言ってた、あれね、使用頻度だと思うよ、
あ、そうそう、
使用頻度で、あの関係代名詞で who と which の使用頻度の方が圧倒的に whose より多いから多いんじゃないかなと思って、
うん、
でそういうような感じで本当に使用頻度が高い英語使ってるから、TOEIC で出るような英語を学ぶと実際の英語を使うような環境にいて出会う機会も多いと思います、はい、
普通に会話してたら関係代名詞ってパッて使うんですか、
フーとフィッチャーね、
フーとフィッチャーは普通に使う、英会話、
ザッととか
英会話で、英会話で関係代名詞の風とかフィッチって、うんうん、当たり前のように普通に出てくるとか使ってるんですか、
使ってるんですか、うん、そう、別に難易度が高いような気はしないけど、ね、特に書く上ではないと文章書けない、
うん、いや書き言葉としてはなんかイメージつくんですけど、うんうん、喋り言葉としては
、うん、人によるっていうのもあると思うけどね、うん、そういう関係代名詞使った方が硬く聞こえるし、うん、まあ、ちょっとインテリジェンスを感じさせる時もあるので、そういうあえて使う人もいるじゃない、特にビジネス系の人がいたら、ね、ただ小学生が使うかというとどうかなというのもある
し、関係代名詞ってもともと2つの文に分けられるわけですよね、でも喋り言葉ってもう瞬間的に思ったことだから、うん、なんか2文に分かれる気もするんですけど、
いやでもね、それは正しいけども、英語の特徴として A は B であるって言っちゃった後でその B を説明、後から説明したくなる感じの構造なんですよ、
うん、
その時に便利、うん、
便利
言っちゃった後で、うん、Which I didn't like って言えば、そのなんていうか、
うん、
付け足しの時に便利なんですよね、うん、で Which がなかったら繋がってるっていう、その関係しているってことを相手に示せないから察しになっちゃうんですよ、で英語のネイティブスピーカーは相手に察するっていうことをそもそも嫌うので、うん、日本人と違って、だからなるべくその言葉だけで全部を理解させる態度が見えるんですよ、うん、英語って英語を読んでればそれ分かるから、うん、その時に一つの例として関係代名詞っていうのは普通に登場します、
登場する、
うん、
なんとなくワンテンポを置いてフーとかフィッチとか急に言うと、疑問詞のブーとか一気に勘違いされそうな、
あ、そんなことないです
ね、そんなことないです
ね、ない、
それは文脈で分かる、
文脈で分かるということですね、
はい、次は英語力は1ヶ月や2ヶ月はそんなに変化しませんね、本気で英語を身につけたい人は1年に2回ぐらいの受験に抑えた方が良いのではないかと、まあね、そうね、
人それぞれ、
前田さんもそういうこと言って書いてたよね、どっかで
本にね、
うん、
でも広前、いや、あれは広前、
あれは広前だな、
個人個人によって勉強量が違うじゃないですか、
うん、
だからそのみんなのなんか統一的にその何ヶ月ごとって決めても人それぞれ 1ヶ月に100時間勉強する人もいれば15時間の人もいるわけだから、例えば1ヶ月に200時間も勉強したような変態さんがいれば、それは別に毎月受けたって変化があるかもしれないから、う
ん、いや あとは前田さんの本に書いてたのは、ほら試験いっぱい受けると、その試験の前になると試験対策みたいなことになりがちだから害があるっていうあれだけど、うん、別にほら松本さんみたいにさ、うん、3月の試験の前全然試験対策しなかったっていう受け方だったら別にね害にはならないよね。
あれね、毎回毎回対策勉強してるともう辛いんですよ、うん、結構辛い、うん、辛いし、なんか同じことばっかやってるなって気になってしまうんで、うん、3月は意図的に
対策勉強をする、うん、その土壇気視点で、うん、しないんだったらね、うん、俺好きだからやってんだと、うん、毎週ヘラブラ釣りに行くんだと、うん、ヘラブラが好きなんだよ俺はっていう人がヘラブラ毎週行っても別に害はないわけで、うん、その英語の勉強がもし好きで、うん、コミュニケーション能力を高めることは、うん、努力はすると同時に単純に TOEIC を受けることが好きだっていう人は別に受けていいと思います、
う
ん
う
ん、
そう、
それは人がとやかく言うことじゃないです。
最後に金井さやかさんの耳読書のおかげで私はリスニング力を伸ばすことができました。今回 CBR に出演なさるということで楽しみにしています。
お、来た耳読書、
ありがとうございます。耳読書
来ました。
あ、見せてきました。
そう、ちょうどね、耳読書っていうのがあのアイライングリッシュという雑誌に載せていただいて、うんうんうん、あの関東にね、うん、今ちょっと今日持ってきてヒロさんに今お見せしたんですけど、あのそう、トイックの先ほどおっしゃったね、トイックの勉強ばっかりやってると同じことやってるような気がするっていうね、うん、その状態、あのいつも同じ対策で700点を取りたい時もこの単語集をやっていた、900点を取りたい時も同じ単語集をやっている、そのそれによってあの自分が他のこともやっていて力が上がって、あ、これ前より分かってるっていうような使い方だったらいいんだけれども、それだけを目的にそれだけを勉強しているとどうしても視野も狭くなりがちだし、ちょっと修行その、ね、そのストイックさが好きっていう人は別としてそういう時期もありますから、うんうん、でも長い目で見た時に、うん、その3年そのストイックな状態を続けて本当に嬉しい人がいるかというとあまりいるようには思えないので、うんうん、それでだったらちょっとたくさん耳で好きなものを聞いたり、もちろん私、まあ、耳読書というあのオーディオブックを私が言ってるのは録音したもの、あの要所の内容をプロのナレーターさんなんかが読んで録音したものをオーディオブックと読んでそれを聞いたり、あとは今はもっと楽にポッドキャスティング、こういうものの英語版でこうね、みんなが放送しているようなものを入れたりとかってこともできるので、それで時間数を稼いでいく、で時間数を稼ぐと基礎体力が、あの英語を理解する基礎体力が上がるっていうことがあるので、結果として TOEIC の対策をしてないのに TOEIC を受けた時の反応速度とか理解度が上がっているっていうことは十分あるんですよね。 TOEIC よりあの1分間に話される、ね、このスピードで言ったら随分多いものもあるので、今日もねこれ持ってきているんですけど、あのこの中にいくつか今ね聞いてるセミナーはね、うん、こんなやつですね。ちょっと Environment's part of expectations. Have you heard the broken window theory? Do you? Basically saying if there's a factory with a broken window. はい、うん、これ 1.25 倍で聞いてるんですけど、普段これ聞いてると
これ何ですか、セミナー、
うん、あの実際のアメリカで行われたあのパーシエージョンってあの、ね、人にあのまあ、説得セミナーって言ったら変な感じにしちゃいますけど、
スウェイドの、
うん、そうですね、あのそういう直訳じゃな、ね、なんか変な感じになっちゃいますけど、そういうアイデア、こう人にが何かを決断するときにどんな要素でどういう行動を起こしているのかっていうようなものを分析したり、そういう内容って私はコピー機がしの紙が切れてるんだけど来週来るかなっていう会話より聞いてたいわけでしょ、こっちを聞いてたい
聞いてて面白い、
そうこっちを聞きたいから、うん、それを入れて持ち歩いて、うん、でちょっと今のは相当に早い、あの集中力が上がってて内容もちょっとしあのバックグラウンドのある時のスピードですね、うん、でこれを聞いてるとトイック受けてもこうスローモーションまではいかないですけど結構ねあのうん、なんかトイックを目指してなくてもトイックのためになってるよっていう、今耳読書ってそういう良さがあります、うん、
このトーフルのさ、うん、リコがあって、
はい、
って何ヶ月ぐらい何点取らないと留学できないみたいなことがあった時に、うん、1.5 倍とか2倍やってたら受かってみたいなんだけど、うん、金井さんのいいところってこの内容があるものを具体的にこう紹介してるからいいよね、
うん、あ嬉しい、
ね、うん、その海に関する内容じゃなくてみたいな、
概念だけじゃなくてやっぱ具体的にこれ聞いたらって提案してるところが素晴らしいですよね。
あ嬉しいですね、今
そこが大事ですよね。
初級中級上級別にあの9点選んでるんですけど、これ実際に選ぶときに300ぐらい、うんうん、あの実際に視聴したりして、うん、本当に聞いてるのは、ね、あの300も聞いてないんですけど、うん、実際かなり聞いて自分でもこれあの買ったやつばっかりなので、うん、あのね、嘘は言ってないというかも、なんていうのかな、こう評論家として右から左へ情報を流すんじゃなくて、うん、自分が体験したこととしてあの英語のスピードとか質とか特徴とか、うん、あと男性の年代とか、うん、女性でも20代の声と40代の声は違うし、うん、そういうものをどんどん聞いていくと面白いですね、うんうん、耳読書、あでもこうやって耳読書でちょっとリスニングが伸びましたって来るとすごいあの、うん、わー嬉しいってなりますね。ありがとうございます。
これ今月号？
そう今売ってますね、ありがとうございます。アエライングリッシュ、
それはやっぱり内容的に自分が好きなものとか興味のあることを楽しんで聞くことに意味があって、うん、まあ、内容的に辛いものは良くないですよね。
そうですね、もちろんね、やめちゃいますね。あの、うん、すごい面白いかなと思って聞き始めたんだけど、うん、オーディオブックってあのスキャンができないから、うんうんうん、ね、洋書と違ってパラパラ読みみたいのができないので、うん、デメリットもあるんですよ、うん、前から順番に相手の提供するスピードで聞かなきゃいけないっていうのはデメリットであの、ほら、あそこもう一回聞きたいのよみたいな時は結構きついんですよ、うん、でもね、それはそういう時はあ1時間聞いてこの本のいいとこは今回言いたいことは、まあ、自分で欲しい情報を一回取れたと、うん、もうここからあと4時間はちょっと飽きたからもういいやと思ったら次へ行きますね、うんうん、なんか5時間聞かなかった5時間の1冊分を聞かなかったことは失敗とかではなくて、うん、そういう読み方をして次へ行ったんだっていう、うん、
あ前向きに考えるん
ですね。そうですね、うんうん、真面目な方ほど洋書を読み始めたら最後の1ページまで行かないと挫折だって言っちゃう感覚楽に行きましょうっていうような、うんうん、今ヒロ前田さんが私のオーディオを聞き入って今
ちなみにあのその MP3 プレイヤーオリンパスも全く同じです、
はい、あ本当ですか。これ録音もできるんで、 あのあれです、自分で英語を今から1分間何でもいいから話せって自分で自分に決めて目に見えるものをこうって家の中歩きながら実況中継とかして、うん、ああアイス、Is it still raining? とか言いながらあの家の中を、ね、実況中継しながら歩いて、うんうん、で後で聞き直すとうわ間が悪いとかあの下手くそとかって思ったりもするんですけど、
ヒロさんもそんなことやってなかった。
ヒロさんもそれやってる昔ね、うん、まあ、散歩しながら実況中継、うん、
基本的だよね。
基本ですね、
うん、基本ですか、
うん、僕はシャワー浴びながらやってた
かなりみんなね、アウトプットってどうしても日本にいるとね、
シャワー浴びながらディベートの試合をやってる自分をイメージしてスピーチしました。
ディベートやってたんだね、
スピーチをする、
うんね、やっぱ基本ですか。
うん、あとあの言えない時もあるじゃない、うん、そういう時にああなんて言うんだろうと思ってリストで調べてはぁっていうのがあるのね。
あこういうふうに言うんだ、
そうそう入ってくる、
ね、それ以外の時に、うん、はいこれはこういうんですよって10回言われても覚えないけど、ね、知りたいって思った時に1回で覚える時ってありますね、
うん、そうだよね、うん、それがなんていうかアウトプットするなんかメリットっていうか、
そうですね、うん、気づく、うん、ダンゴムシってなんていうかとか調べますもんね、子供と一緒に歩いてると
自分で言いたいって思ったのってスッて入ってくるけどさ、はい、なんかほら書いてあるの読むとか聞いてるのって、うん、なんかちょっとやっぱ弱いよね、うん、
記憶を凝ってあるじゃない、うん、面白かったのがさ、うん、あの交通事故とか強烈なインパクトがあるので、うん、俺3歳の時になったんですけど、うん、その時の弟と一緒だったんですけど車の中で、うん、弟の表情とか全部覚えてるの、うん、恐怖にした
かった
インパクトの強いものってバーンって長期記憶になるじゃない、うん、そういうところ に
2
個の方が覚えてくれる環境に作っていきたいと思う、追っかけることができる、
そう
で、これはね、次のバージョン71も今出てて新品なので、
うん、そろそろ終わりにしようかね。
で、
なんかいっぱいあるから終わんないね。
でそっちの方はね、この3つのボタンがこっちに全面についてる、すごく使いやすい。
持ってるよ
持ってる、
ね、何です
そういうのもあったりします
。そう、今あのプレイヤーの、ね、バージョンとか、ね、値段の話をちょっと横で広前田さんとこそこそしてたんですけど、あの機器はね、いい一ついい機械持って自分が気に入って使用頻度が高くなると英語力も上がりますね、うん、これに一つ押します。
それ持ってないともう落ち着かないです
よ。広前田さんどういう時使ってます
か。今日もう常時使ってますよ、通勤中とか。
ああ、リスニングに使ってます、うんうん、
ね、CD の内容だったらかなりの枚数入るし、
うん、本だと生きていけない、ね、
そう、本だったら何冊も持っていくの苦痛だけど、これだったら気分で変えられるし、
まさまささん素敵でした。テンパってるところも含め教育用語を使いたいと私と同じのように頭の先に感じてしまい口からすぐに。
ありがとうございます。
でも外、ね、学習者学習として逃げずに頑張る姿は私に、
ありがとうございます。議論してる
そこだけは、
ね、すごい。
それ誰、僕です。
前田さん喋ってるの、うん、
英語でね。
おーすごい、ネイティブの方に。もうどのぐらいですかね、なんかあるかと。あ、前田さんにある。ところで、ヒロ前田先生のダッシュでダッシュ、TOEIC 730点を達成する方法を登録したんですが、メルマガが届きません。登録後にまだ何か作業をしなければならないでしょうか。ただ待ってるだけではダメなのでしょうか。
いやいや、メルマガは待ってるだけです。
待ってるだけですよね。
まだ届かないってことは、うん、この3日間ぐらいの間で登録したってことでしょ、うんうん、それは届かないですよ。僕そうなん、月に2回ぐらいしか書かないから。
なるほど。
ただね、
タイミングですよね。
ただ一つ気をつけてほしいのは、うん、ヤフーメルマガダブルオプトインなんで。
ダブルオプトイン、
わかんない。
1回メールは
1回自分で登録したつもりでも、うん、本当にあなたはこれで登録するんですねっていう確認メールに対してクリック1回しとかないことには正式登録にならない。
あ、そうなの、うん、うち来るよ、前田さん。
それはまあ普通に
やったのかな、それダブルオプトイン。
そうそう、やったことになって
る、やったことになってるんじゃないですか。
いや、中村澄子先生の登録してるんだけど、はい、
来ない、
あんま来ないんだよ。でもたまに来る
の。厄介ですね、たまに来るってのは。
来るけどたまに。
え、あれって
結局連続してないんですか。
そう、その何号っていうのが連続してないってことですか。
そう、
迷惑メールに入ってた。
それはありえないですね。
思い出したように来る。
変ですね。
結構頻繁に出してるんでしょ、彼女は。迷子は来ない。
あ、そう、うん、いや僕も自分で自分に登録してるから、うん、分かります、チェックしてますけど、うん、そういうことありますよ、うん、来る時もあるけど来ない時もあるって。
なんか金井さん時間があるみたいだから、最後なんかラップアップして、
終わりましょう。
時間があったら、あの、その後続けてもいいしさ。
ラップアップ、
とりあえず1回
前田さんの単語詞で覚えた。
ラップアップ、
ラップアップ、
スーパーヘッド単語で。あれゼロ本にあるんですね、ラップアップっての、うん、知らないな。
基本ですよ、会話の。
すいません、
レッツラップアップ、ラップアップ on today's discussion。
なんかこういう感じ、こういう感じで分からない。
なんか
包む感じは、
そうそう、思い出した。前ね、だいぶ前、TOEIC のパート1、うん、パート1で She's wrapped up かな、なんかそういう表現があったの、うん、で彼女は忙しいっていうことなんだけど、あのなんていうの、訳、うん、翻訳のところ見たら彼女は今包まれています。なんだよ
それ。問題集、市販の問題集。
そうそう、
間違えたと。
包まれている
。なるほどね。じゃあラップアップしましょうか。じゃあ何か最後に一言ずつ前田さんからいいですか。
そうだな、一番なんか価値が高そうなのはこういう議論することじゃなくて、自分にとってのゴールとか、うん、勉強する目的とかっていうのを自覚して、うん、それが先で、うん、TOEIC は何をやってくれているんだろうっていうのを客観的に見て、でうまく利用すればいいんじゃねえのぐらいの、うん、それぐらいの視点に立ってほしいっていうことですね、うん、自分の人生をまず優先的に考えると。
はい、人生を
楽しく生きてってくださいと、はい、有意義に。はい、以上、
ありがとうございます。さやかさん。
はい、私も気づいたら、まあ、TOEIC とこうやって関わって、こんな人脈も広がって、楽しく 楽しくなってきたというか、そういうことがいろんなことができるようになったのも英語やってたおかげだなと思うんですけど、やっている時っていうのは今も、まあ、そうですけど、なかなかその自分の位置が見えないというか、何を今自分は何をどこへ向かってどうやってるのかっていうのが先にね、すごく目標志向の、方、ヒロ前田さんのようにきちっと自分の達成イメージを描いて、そこへ向かって自分は迎えているのかとか、そういうことができる方、今お話ししていろんな方がいて、そういうのができる方はぜひ、目標を持つってすごくいいですし、宣言するっていうのもいいんですが、昔の私、どこへ向かってるか分からず、ただ TOEIC があるから、まあ受けていたという時代の自分を振り返って、もしそういう話をするとしたら、今やってることを楽しんで、それがまた少し経つと景色が変わるから、その時にまたどこに向かうか見えてくるから、そしたらその時の自分にもう一回聞いてみなっていうことで、だったら今やってることも楽しくやった方がいいねという、今やってることを楽しんでくださいねということで、TOEIC という山に登った時に、 TOEIC の山頂で実はもっと高い登るべき山があったっていうことに気づくのではなくて、 TOEIC の山登りを楽しみながら他の景色も楽しめるように耳読書を入れたり、友達、本当にリアルの友達を英語仲間作ったりして楽しんでくださいということですかね。結局エンジョイっていうことになりますね。はい、
ありがとうございます。ヒロさん、なんか
ちょっとぼーっとしちゃったけど、例えばこの中でね、一番今日面白いと思った人、いろんな出会いがあった中でヒロ前田さんなのね、なぜかというと視点がすごくあるから、よくもポジティブ、ネガティブも含めて、でトイックってあんまそういうのはないのかなと、正体が見えないというか平たいというか、そういった意味ではつまんないよね俺。いつもだって政治家の話じゃないな、正体が見えないみたいな感じなのかな。だから、教える立場としてはどう楽しくやるか、その人の体に入るような教え方をいつも悩んでるんですけど、テストテイカーとしてはきっとサーフィン行っちゃうかな、テスト教育受けるんだったら、
トイックよりサーフィンがいい、
受けるんだったらサーフィン行っちゃうかな、そんなんじゃいけないんだけどね。頑張ります。
ありがとうございます。マサワさん、
はい、ありがとうございます。久しぶりの TBR 出演とても楽しかったです。あと、神崎さんにしろ前田さんにしろ、メールとかね、そういう媒体ではなんかいろいろコミュニケーションなんですけど、こうやってリアルでね、久しぶりに目の前に会って神崎さんの肩を叩きながら、あなた何言っちゃってんのぐらいのね感じの喋りがまた久しぶりにできて、楽しかったなと思います。それからあと金谷さやかさんも今日初めてお会いできてですね、いろんな僕も本買って読んだりとか、その間も実は読みましたけども、とても芯がしっかりしてる素晴らしい先生だなと思って、またそういう方にリアルで出会えてまた良かったなと思いました。ありがとうございました。ヒロさんも英会話ってちょっと またトイックとは方向性の異なるところなんですけど、その英語を愛する気持ちは人一倍強くて、僕もやがてはトイックを楽しみつつ英会話の方向にも進みたいので、またその時いろいろアドバイスをいただけたらなというふうに思います。
そんな英語愛してない。英語を使う道具としては最高に好き。
トイックを、もしかしたら日本一愛してるブロガーかもしれませんけど、これからもそのトイック頑張ろうっていう特に初中級者の方に役に立っているようなことを発信していきたいなというふうに思ってます。まだ目標としている900点取れてないので、必ず取って皆さんにスコア表を披露したいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。俺が言いたいのはね、TOEIC を多分これ聞いてくださってるリスナーの方、みんな TOEIC を目指して勉強してる人多いと思うんですけど、 TOEIC の点を上げるためにいろんなことできると思うんだけど、でもなんだろうな、 TOEIC には役に立つけど TOEIC を一歩離れたら役に立たないことっていうのもあると思うんで、そういうのをいっぱいやるよりは TOEIC にも役に立つけど TOEIC 以外でも役に立つっていうようなことをやるように心がけてやれば、なんていうのかな、ほら TOEIC の点は伸びたけど英語力が伸びないっていうのはなくなると思うんだよね。前田さん、この間の2つぐらい前のメルマガだっけ、なんだっけ、早音読みたいな、うん、なんかやってたよね
速音読か、
うん、ああいうトレーニングとかそういう風に広げていける、なんていうか実用的なに役立つような面も TOEIC が持ってるから、そういうのを生かしていってもらいたいです。以上。じゃあ今日はそんなところでいいですかね。あ、なんかあるまだ
あ、いやいや、ないない
痛そうな顔して
るから痛そうな顔って、痛そうなんじゃなくて、うん、これ終わりね。
いや、まだやってるよ。
うん、あ、いや、はい、
あ、もう閉めるけど、そろそろラップアップに入ってますけど、ええ、
それはそれで、僕はもう多分顔赤くて酔っ払ってるんでどんでもなれっていう感じで、うん、もうね、さっき聞こうと思ったの、正松さんと神崎さん実際に会うのも去年の7月以来、
う
ん、
そうですよ、ね、
そう
ですよ、
そう、
あ、今年、うん、春以降全然
会ってないですよ、うん、
初めてですよね、
初めて、
久しぶり、
久しぶりなんですけどね、うん、全然そういう感じはしてないですけど
あの日以来か、
あの日以来、一番この夏一番暑い日以来ですよね。
あれね、うん、当時聞いてた人と今聞いてる百何十人ってどれぐらい重複してるか分かんないですけど、うん、あの8時間の音声は、
ね、貴重ね、
伝説ですよ
ね。去年の7月ぐらいの、
今でもダウンロードできるん
ですよね。
お前のことは、お前の言ってることは違うんだよっていうタイトルで討論やったことあるんですけど、
TBR スラッシュお前スラッシュ違うで調べたら一瞬で見つかると思う、
一瞬で見つかる、
もしよろしかったらそちらもお聞きいただければと思います。
あと神崎さ ん7月に
お
招きして、
そうだ、ね、あ、ちょっとそれじゃあ宣伝してください。
ちょっとじゃあこの場を借りて神崎さんが最近本を3冊ほどこう一気に出されたこともあって、で私もお会いしてから、まあ、しばらく経ってお話を聞いて、あ、すごい、ね、この方は研究熱心 で TOEIC の講義は、ね、学校とかでされているようなんだけれども、もっとまたいろんな学習者を励ますようなお話もしてもらえるんじゃないかなと思って、イングリッシュボックスという私のサイトで、ちょっと企画を考えたところ、ライブのセミナーに来ていただけることになりました。で、それがね、7月の4日の土曜日、横浜でちょっと企画しているので、ちょっとライブということで地理的な制約があったり、時間的なものでお目にかかれる方、かかれない方いると思うんですけども、まあ、初の試みで私の方でも2人で講師を、はい、やって、懇親会付きということで、うんうん、英語の話を聞きたい人も、それから生神崎さんを見たい人もそれから、あとはまあ神崎さんと、まあ、私もですけど、一緒にお酒を飲んでみたい人など、うん、詳細また、ね、ホームページの方に、うん、出しておきますので、ぜひご覧ください。でまだ出てないですけど、はい、追って、
インディペンデンスデイだ、
そう、
あ、そうだ、そう、フォースオブジュライだね、うんうん、よろしくお願いします、
はい、お願いします。ね、まさまささんにもお会いできたら、はい、ありがとうございます。告知でした。
告知、じゃあ、
でもなんか告知とかないですか？
告知はないな。
英会話の教室のこう場所とか。
あ、今日は、横浜イングリッシュスクールイエスからお届けしております。東神奈川駅から徒歩5分。は
い。
すごい、ね。
いいですね。
そう、教室ってホワイトボードがあって椅子があっていう感じではなくて、今、テーブルもダイニングみたいな感じで5人で長丸テーブルを囲んでお話ししてる感じなので、
うん、ここで授業やってるの、
ね、うん、
もう隠してあるだけ
です。そうかそうか、なんかね、うん、すごい。で後ろに本棚があって、うんうん、ね、あのサロンみたいな感じですね。クラスルーム、クラスルームっていうよりもサロンっていう感じの、はい、あの居心地のいい空間、ありがとうございます。
ありがとうございました。
あ、ごめん、ちょっとエンディングテーマかけてもらえます
か。ちゃんとあるん
だ。エンディングテーマね、5曲目すみません。それではエンディングテーマをかけて、今日の放送を終わります。すみません、あのコメントいただいて、あの最後の方の方読む、あのちょっと時間の関係で読めなかったんですけれども、
でも全員で見てます。
はい、
どうもありがとうございました。
Thank you for listening.
ありがとうございます。
後で聞くとか後でダウンロードしてって人すごい多いと思いますよ、ね、うん、日曜の昼間だし
最大151人、うん、延べリスナーは670、あれ延べリスナーって、うん、あ、まだかけてるかけてる
マイクは奥にしたんですか。
いや、してないよ。
あ、入ってるんですね。危ない危ない
それ入ってる入ってる大丈夫。